本日は4月の29日ということでね、まあ、このラジオはだいたい2時間ちょっとのラジオですよ。なのでね、喋ってる間に4月の30日になるわけ。4月の30日って何ですかっていうと、もう平成最後の日だよ。もうね、平成31年。もう、4月30日で終わり。で、5月1日から令和になると。いうことでね、まあ、さすがに私もね、このラジオをね、1日ずらしてとか言ってさ、で、カウントダウンラジオイベントみたいな。ね、そこまではしませんけども、やはりね、まあ、平成最後にふさわしい、そんな放送にはね、したいなと思っておりましてね、今日はもう、全力で頑張っていきたいと思ってるんですけどもね、まあ、今週はいろいろ頑張ってきまして、まあ、頑張ったというかね、ダメな方向にね、振り切るほど、ちょっと頑張りましたからね、もう、平成最後、ね、海を全部出すみたいなね、そんなことをね、今日ちょっとしてきましたからね、まあそんな話もね、お話ししつつ、で、あとね、ちょっとご相談もありまして、あまりね、私、リスナーの方に相談なんてね、するとさ、まあ、なんかいろんなね、皆さんアドバイスいただけるんだけどさ、ね、ボコボコにされることも多いんで、あんまり相談はね、最近してなかったんですけどもね、ちょっと聞きたいななんていうこともね、ありまして、平成最後のね、その、令和になる時のカウントダウンなんだけどさ、みんなその時何してるかなっていうのをちょっと聞きたくて、まだ俺ね決めてないんだよ。明日は明日でやることあるのよ。やることって言ってもまあ、友達ん家行くんだけどさ、ね、そういうちょっと集まりがあってね。で、ちょっと行くんだけど、まあ、言っても昼間よ。朝11時ぐらいに集合して、そんで多分解散の方も夕方とか、まあ夜、まあ、晩飯食べる食べないぐらいのタイミングで帰ると思うんだよね。で、その後どうするかってことなのよ。やっぱりできたらね、あんまお酒は飲まない状況で、それでね、まあその後、どういうイベントに参加するとかさ、そういうのもちょっと考えてはいるんですけども、平成最後、令和への切り替えのこのカウントダウンイベント、さあどうしようかなと思って。家で、ね、もう家でいっぱいやることもあんのよ。テレビでさ、カウントダウン番組とかさ、あったりするわけだし、それでももちろんいいんだよ。それとか、なんか YouTube 見ながらとかね、YouTube ライブやってる人のやつなんか見ながらとかでもいいし、まあそれこそね、自分で YouTube ライブやってね、なんか、ああ、なんかカウントダウンなりましたーっつってね、19っつっておめでとうーっつって、じゃあバーイっつってね、まあそういうのでもいいんだけど、なんかさ、いつもね、年越しライブとかね、そういうのは俺行ったことは基本的にないわけ。年越しとかの場合は基本的には実家に帰ってね、まあ家族と過ごすっていう風にしてるから、まあ基本的にはなんだろうな、そういうカウントダウンでどっか出かけたこととかってあんまないわけなんだよね。なんだけど、今回別に実家帰ったりとかするわけでもないからさ、で、このカウントダウンもさ、年のね、切り替わりっていうわけじゃないよ。それだったら1年に1回しかないけど、今回は平成から令和っていう、まあ、今回で言えばその31年に1回です。1回だからさ、そういう時はさ、少し特別なことしたいじゃんって。っていうのもさ、平成から令和切り替わるとき何してたって話絶対なるじゃん。そのうち。で、その時に、あ、うんこしてましたとかさ、オナニーしてましたとかさ、ちょっと味気ないじゃない。ね、そういう、ね、ピンサロ行ってましたとかさ、いや、風営法で12時の時ダメでしょうとかね、そういうのになっちゃうからさ、いや、難しいなと思って。なので、ちょっと皆さんにね、聞きたいのは、まあ、家で過ごすっていうこと以外ね、うん。家で過ごすのは、もうそれはそれでやることはね、もう決まっちゃってるから、まあ、じゃなくて、外に出かける人、まあ、どんなイベントに行こうと思っているかとか、そういうのがもしあればね、教えてほしいななんて、ちょっと思ってますんでね。じゃあ、そこのね、まあ、お便りでいただけたらと思うんですけども、そのお便りの宛先については、 タイトルコールの後ね、お伝えしたいと思いますので、今日もね、2時間ちょっとね、楽しいひとときをね、一緒にお過ごしいただけたらと思いますので、今日もやっていきたいと思います。パルダイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、いやほんとね、いろんなイベントがあるわけですよ。令和切り替わるにあたってね。でもさ、いやどんなの言ったらいいのかわかんないんだよね、意外と。で、ね、周りでもさ、あんま渋谷近辺に住んでる人も少ないからさ、友達とかね、すぐ、まあなんか一緒にねどっかカウントダウンイベント行こうよとかそんなのもなかなかね誘えなかったりするわけでさ、だから一人でねまあ楽しめるイベントがないかななんていうので探してはいるんですけどもね、いやいくつか候補あるのよ。あの渋谷のスクランブル交差点に行くとかね。でも地獄絵図じゃん、あんなのさ絶対さ。だからそれ却下でしょ。で、あれだってあのさ、634メートルのタワーあんじゃん。もう名前忘れちゃいましたけども。そのタワー、日本代表するタワーなのにわかんないのって、ね、そう。全然思い出せないんですけどもね。もう行かないって決めちゃったからさ。とかね。まあ、それでもカウントダウンイベントあるらしいのよ。あの、もちろん東京タワーとかも行ってもなーと思うし、あとは、皇居行くのも結構多いらしいんだよね。やっぱりその言語が変わるわけだからさ。なんだけど、スクランブル交差点レベルで皇居の周りもやばいんじゃないかって話は出てるの。まあそりゃそうだよねって。ただ、皇居で行きやすいんだよ。うちからね、近い駅で、東京メトロの千代田線が通ってんの。で千代田線で二重橋前っていうところで降りるとすぐ皇居なんだけど、だから電車で一応一本で行けるっちゃ行けるんだけど、ただカウントダウン終わってでその後電車乗り込んで帰ってくるって考えると、いやこれはこれでねすげえ混雑しそうだなって思うし、何かあった時帰ってこれなくなっちゃうじゃない。でいいのよ、あの次の日予定なければ帰ってこなくても予定があんのよ俺。意外にっていうか、令和になったら本気出すって俺で、あのずっと心の中で思ってるんですけどもね。だから5月1日は本気を出すイベントをもう入れてんのすでにね。なのでだからまあ家帰ってちゃんと寝たいわけだよね。まあだからね、ちょっと皇居っていうのもあれかなって思い、で他にあるものとしてはちょっとお酒飲むところ、あの出会いとかもあるお酒飲むようなところがあのカウントダウンイベントありますよみたいなやってるから、それに行くとか。でそうすると酒飲みまくっちゃうから次の日大変なんだよね。予定入ってっから俺ね、お昼ぐらいから予定入ってっから、だからそれもあるし、あとは普通のカウントダウンイベント、これはね面白いんじゃないかと思うんですけども、アフロとレイはカウントダウンパーティーっていうやつで、4月30日火曜日、渋谷 E ベースってところでね、なんかなんだろうね、泡のパーティーとかってさ、なんか今年っていうかこの近年流行ったじゃない。アワパーみたいなさ、なんか、本当に、もう、パーティーピープルしか楽しめないようなイベントみたいなあんじゃん。それの、アワパとかを成功させたっていう人が、 あの、アフロマンティックっていう人らしいんだけど、その人の主催する、イベントが渋谷でありますと。いや、意外と面白そうなんで、しかも安いし。あの、当日チケットでも2000円とかで行けるから、で、終わるのも、2時には終わんだよ。その夜中の2時にね、終わるから、で、家からも近いしさ、これはいいんじゃないかなと思うけど、一人で行くのもちょっとなーって思ったりとかして、ちょっと今二の足踏んでおります。だから今一番、いいかなって思ってんのは、明治神宮。明治神宮開かねえか。開かねえと困っちゃうなね。ちょっと盲点でした。明治神宮いつも終わっちゃうもんね。4時半だか5時ぐらい夕方のね、で、閉館しちゃうからさ。そっか。カウントダウン、明治神宮だったら歩いて家帰れるから楽だなと思ったんだけど。そうでもないね。じゃあ、代々木公園、そんな何もいねえだろ。いつも誰もいねえだろ、夜中っていうね。そういうところになっちゃう気がするんで。まあ、なんか、そうするとな、ちょっとそういうお酒飲む場所か、その、アフロマンティックの人が主催しているイベントに行くか。で、どっちかかなになっちゃうんだけど。何かいいのください。できれば、渋谷近郊がいいですね。とかで、まあ、普通のクラブイベントとかいくらでもあると思うんだけど、一人でなかなか行けんからさ。なんか、良さそうなの。もしあれば、ぜひ教えていただきたいなというところで、まあ、あとは、もちろんね、渋谷でやってるイベント以外でも、いや、実はね、自分はこんなことをして過ごしますよとか。ね、せっかく、この、ね、言語が変わるってタイミング、何かしてたいよねって思うので、その辺もね、まあ、リスナーさん同士とかでね、なんか、共有できたら、それはそれで、ね、あ、こんなのやってるんだってね、分かって、じゃあ特に予定なかったけど、こんなやってみようとかね、あるかもしれないんで、ぜひぜひ、皆さんの、令和に切り替わるタイミング、何をするか、教えていただきたいなと思っております。まあ、そんなわけで、じゃあそちら、メールでお待ちしたいと思うんですけども、メールのアドレス、宛先に関しては、こちらになります。radio@doutei.net radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでね、送っていただけたらと思います。リアルタイムであればね、このまま読ませていただきまして、で、まあ、後日ね、いただくようであればね、来週の放送なんかでね、ご紹介したいと思いますんで、よろしくお願いいたします、と。ねえ、なんか、どうなんでしょうかね、皆さんね。意外と、そんなんでもないのかな。なんか、すごいことだと思うんだよね。言語が変わるって、あんまないことじゃない。ね、だから30年に1回とかそういうレベルだからさ。で、ね、平成から令和で31年でしょ？で、その前のさ、ね、昭和から平成なんて64年経ってるわけだし、だから、まあ、このまま変わらないっていうことは、ね、こっから60年変わらないってことはないと思うけども、まあ本当にね、これから30年とかさ、40年とか変わんない可能性あるわけだから、もうないよ、なかなか。下手したらね、だってもう、私だって38歳だから、次言語を切り替わるときに生きてるかどうかわかんないわけだし、生きてたとしたってもうカウントダウンイベントだって絶対行かないわけだしさ。だから、ね、今聞いているリスナーの方もね、10代、20代、30代、40代、50代、いると思いますけど、まあ、10代の人だって、次言語を変わるときには、もうおじさんなわけじゃない。だからね、そう考えると、このタイミングしかないぞって。しかも、この、まあ、10連休っていうね、ゴールデンウィーク、まあ、誰もがね、みんな連休かっつったらそうじゃないと思いますけども、まあ、比較的休みの人が多いこのタイミングだから、次の日休みの人も多いでしょうと。無理してもいいでしょ、たまにはっていうね。 まあ、ちゃんとね、夜は早く寝て、朝は早く起きる。一番健康な形で一番いいんだけど、でも、このカウントダウンイベントぐらいはね、俺はいいんじゃないかなと思うわけ。だ、そんなわけでね。だから、いつも、クラブとか、怖くていけねえなとか、みんな思ってると思う。俺はいつも思ってるんだけど。だから、ただ、こういうことに、なんだろうな、やっぱり、まあ、イベントだし、とかってね、ことで参加してみるっていう、ちょっとしたね、口実にはなるわけだからさ、とてもいいタイミングかなとは思うわけなんだよね。まあ、そんなわけでね、ぜひ皆さんの、カウントダウンイベントね、教えてほしいなというところでございますと。まあ、そんなね、今日は平成最後の放送なんですけども、まあ、頑張ってね、私も平成最後にふさわしい、ネタをね、いくつか用意してきましたけどもね、どの順番で喋るか今迷ってます。なぜか。一つのエピソードがですね、クズオブクズなんでね、これを話しちゃうと、その後のトークが全部、クズのフィルターかかっちゃうんだよね。分かってますよと。ね、パルさんがクズなのは十分分かってるから大丈夫ですって、もし言うかもしんないけど、もうそれを超えてきてると思うんだよ。平成最後のクズ。ね。それが私、パル内藤なんだからさ。だからそこをちょっとどうしようかなと思ってんだけど、やっぱり、喋りたいのは一応、やっぱりね、クズエピソードなんだよねって思ったりとかするんで、そうだね。じゃあ、クズから、ね。クズの話からしよっか、やっぱりね。いいよ、全部引っ張られても何でもいいわ。喋りたいことを最初に喋る。ね、これが、ラジオの鉄則だと私は思ってるんですよ。これからね、ポッドキャストやろうかなとか思っている人いるかもしんないよ。ね、その人に言えることは、喋りたいことを、なんか後回しにして最後の方に喋ると、テンションが、なんか若干微妙なんだよね。なので、喋りたいことあったら、できる限りや。もう最初に話しちゃう。そうすると、テンション上がってる状態で最後まで行くから。俺は、この方法が一番いいと思ってますよ。これ10年かけて分かったことなんでね。ぜひ、今の参考にしたいなっていう人いたらね、お金ください。ノウハウお金くださいっていうね、ところでございますけども。なんで金がね言ってるかって、そう、金がねえんだよっていうね。働いてもいねえから金がねえんだって話なんだけど、なのにですよ。では、言いましょうか。今週のクズエピソード。まあ、ギャンブルという名のね、パチスロっていうのありますね。スロット。今週も行ってきました。4回。7日間あるうち4回ね、スロット行ってきたんですけども。いや、クズよ。ほんとね。なんでそんな、でも、思うのよ。思うというか、過去にも、ね、同じようなことはあって、なんか時代は繰り返すんだなって思うんだけど、このラジオやってる時に、多分、今回含めね、3回無職になってると思うのよ。だから、昔埼玉に住んでる頃に、1回、これだ10年ぐらい前、10年も経ってないかな。何年だ？今渋谷1年、その前の、池袋が4年、その前の池袋が2年、で、その前に住んでたところが多分、7、8年前に1回俺は無職になってるはずなんだよね。その時も、スロットに行きまくってたんだよね。そして4年前の無職の時、この時もスロット行ってたと思うんだよね。覚えてるもん。池袋の西口にある U 大陸っていう全く出ないスロット屋さん、震えたもんね。とかね、いろいろ思い出がね詰まっておりますけども、で、今回のね、無職タイムでさ、今は、よく行くお店がですね、 渋谷ね、やっぱり駅前が一番便がいいからさ、渋谷の楽園っていうね、スロット屋さんに行くことが多いですけどもね、楽園グループはね、埼玉にもね、ありまして、大宮とかにあってね、よくお世話になってたからさ、楽園は私ね、ちょっと信頼してるんですけどもね、ギャンブルで信頼とかねえだろうっていうね、話なんだけどもさ、まあそんなね、感じで、まあよく行くスロット屋さん、まあよく行かないスロット屋さんね、まあいろいろありますけどもね、まあいろんなね、スロット屋さんには足を運び、まあ打つわけなんですが、今週、1回目、行った時ですね、エヴァンゲリオン。好きだね、エヴァンゲリオンで。エヴァンゲリオンのね、台打ちまして、投資が、15,000円。ね、やっぱりスロットってお金かかんだよね、始めるのにね。1000円かけて、はい、当たりましたじゃないんだよ。やっぱ10,000円、まあ、5,000円だ、10,000円だかけてって、で、そこでやっとね、ボーナスが当たって、で、それで、プラスになるかプラスにならないかって話なんだけど、で、エヴァンゲリオンは最初15,000円お支払いし、震えてますよ、もうこの時点でね。ブルブルブルブル震えてる。お金ないんだから。お金ないのが15,000円なくなっちゃってんだからさ。いや、これは困ったぞ、つって。そしたら、いや、出るわ出るわで、一時、プラス30,000円までいって。いいよね、15,000円のお支払いしたら、帰ってくるのが45,000円ってことだからね。その、投資した金額を入れたらね、だから45,000円返ってきて、差し引きで30,000円残るみたいな。ぐらいまで出て、あ、これはいいゴールデンウィーク迎えられんぞと思って。なんだけどちょっとね、なんかもう少し出るんじゃないかみたいな。思って打ってたらどんどん飲まれ、結果、1回目のスロットに関しては、プラス11,000円で着地となりました。で、プラスで終わることはね、とてもいいことだし、まあ、10,000円っていうね、まあ、大台乗ったこの金額がプラスになるっていうのはとてもいいことだねと思って。いや、いいじゃないと。いや、十分いいゴールデンウィーク迎えられるよと思って。で、2回目。二回目がね、たまたまさ、また最近、スロットの動画をよく見てんのよ。で、昔もね、俺よく、なんか喋ったかもしんないけどもさ、シーサっていうさ、シーサっていう人がね、アローズスクリーンのシーサっていう人が、スロット動画をね、ずっと出してるんだけども、まだね、出してるわけ。で、久しぶり見たら結構面白いな、やっぱりと思って、で、ここ最近ね、また見始めてるんだけど、そのシーサがさ、まあ、未だにね、何年ぶりに見たかわかんないけど、まあ、2年、3年経って見てんのかな、俺もね。もう、その頃打ってた台と変わんない台打ってるわけ。ハーデスとか、ゴッドとかね。そんなばっかり打ってっからさ、そういうの見てると俺も打ちたくなっちゃうわけ。出るんじゃないかって思って。で、そんなんで、2回目に関しては、ハーデス打とうと。俺もハーデスで、ね、ゴッドゾロイを引いて、で、初めてのね、万枚を出して、それでゴールデンウィーク迎えて、ウハウハだと。これしかねえと思って。で、打ったんですけど、ハーデス、びっくりするよ。マイナスではもちろんね、そんだけ、こんな振りをしてるんだからマイナスなの当然なんだけど、どんだけマイナスかってことよ。多分ね、歴代2位に入るマイナスを、この無職のタイミングで出しましたっていうね。多分1位は、何年前だ ?3 年ぐらい前に、年始、ね、いつも私年始にね、スロット打ちに行ってますけど、年始に、ゴッドを打ってマイナスになった89,000円マイナスっていうのがあったんだけど、今回ですね、全然年始でも何でもなく、ただただ何でもない、平成が終わりそうな、ただ普通の平日みたいな、になぜかハーデス打って、なんと、 マイナス7万円でございます。これだよ、今日。今日の、本当の、もう、クズオブクズはここ。ハーデス、マイナス7万円。もうさぁ、もうわけわかんないよね。1万円消えるじゃん。2万円消えるじゃん。3万円消えるじゃん。あと、どうしよう？何やってんだろう？頭おかしいんじゃないの？ねえ、ここ最近ちょっとスロット調子も良かったからさ。だからね、まあ、なんか、多少プラスもあった気はするんだけどさ、そんなな、全くなくなるし、財布の中もお金なくなるし、途中で ATM に行って、で、おろし、よし、つって。4万円なくなるでしょ？5万円なくなるでしょ？財布にお金がなくなるでしょ？ ATM 走るでしょ？みたいな。おいおいおいおいと思ってさ。そしたら6万円なくなるでしょ？ 7万円なくなるでしょ？ 7万円ってって話じゃん。いやいや、冗談はちょっと、ねえ、顔だけにしといてくださいよっていうね、お話なんですけども。いやもう、俺の顔が冗談だか冗談だかじゃないかっていうレベルを超えちゃってるからね、本当に7万円つったらね。なんかもう気持ち悪いしさ、もう頭も痛くなってくるしさ、これはダメと思って。で、だから銀行口座がね、2つあるんだけど、俺さ、1個の口座が残高100円ぐらいになっちゃう、110何円とかになっちゃってさ、頭おかしいんじゃねえのと思って。で、もう一個の口座からも引き出して、で、打ってたわけなんだけど、もうマイナス7万円で、これはもうダメだなと思って。やめようって、ようやく思って。で、7万円って、って思うけどさ、いつもね、例えば1万円とかね、2万円とか負けた時って、家帰るまでの間ね、歩きながら思うんだよ。あー、2万円あったら風俗とかも行けたじゃん、みたいな。その、ね、ずっと行きたい行きたいって思っている中ね、やっぱ高いから行けないなと思っていることがさ、頭をよぎるわけ。で、あ、ソープとかも行けたじゃん、角エビグループとかさ。思うんだけど、7万円負けてると、何も考えられない。こう、ね、こういうのできたじゃん、ああいうのできたじゃんっていうレベルじゃないんで、7万円って。ただただ呆然としているみたいなね。7万円っつって。でかいみたいな。どうすんだみたいな。むしろ銀行に俺7万円ちゃんと入ってたんだなと思って。それがすごいと思って。とかね、そんなのもありまして。で、ちなみにこのハーデス打った、その日、7万円負けて、このままじゃいかんと思って、エヴァンゲリオンに走って、エヴァンゲリオンでマイナス6000円っていうね。まあ、エヴァも、エヴァはね、やっぱりね、打てる。マイナス6000円だけど打てるっていう表現もあれだけど、やめ時がわかるんだよ、だからね。ハーデスみたいにマイナス7万円とかにならない。6000円ぐらいマイナスの時に、あー、やめようってなれるんだけど、ハーデスはわかんない。マイナス7万になって、あ、もうやめなきゃダメだ、人生終わっちゃうってなってわかるっていうね、ところだから、エヴァは、まあ、エヴァでね、もう一つちょっと追い打ちを食らってね、マイナス6000だったわけなんで、2回目、マイナス7万6000ってことだね、合計で。いや、ちょっとやりすぎだなと思って。で、ここからなんだよ。次の日、俺はもう本当にもうスロットとか良くないなと思って、思ってたんだけど、もう平成もう終わりじゃん。もうなんか、もうここまでクズになったら、行けるところまで行ってクズになりきろうと思って。もう、まあ、正直なところ、俺この平成でクズだった時期って何回かあると思うんだけど、多分トップじゃない？ 今一番トップでトップオブクズじゃないかなと思ってるんだけど。だから、もう、追いつけない。もう誰も追いつけないぐらいクズになろうと思って。そんで、3回目のスロット、行こうって決めて、ね、もうやりきるんだと思って。クズをね、貫くんだと思って。で、どのぐらいクズかというとですね、7万円負けてるからさ、お財布にお金ないっていうのもあれば、ちょうどゴールデンウィーク前で、銀行がさ、なんか閉まっちゃうとか、そういう話もあってさ、だから、カードの引き落としとかさ、いろんなあんじゃん、なんかさ、水道光熱費だ、なんだとかね、携帯代の引き落としだとかあるから、ある程度、銀行にお金を入れとかないといけないってのがあって、じゃあ、すいません、と思って。りっちゃん。ね、りっちゃんことりそな銀行さん、すいません、キャッシングいいっすかつって。久しぶりに借りたよね。10万円。ね、だからもう、クズオブクズだよ。ハーデス7万負けて、翌日にりっちゃんから10万借りるっていうね。これ。もうほんとキングオブクズと思って。でもゴールデンウィーク前だからさ、もう、いたしかたないよねっていうね。もういたしかたなくねえだろうって思うんだけどさ、そもそも打つなよみたいな。あるんだけど。だ、それで、りっちゃんから10万円借りて、で、そのお金を、各銀行に、口座の方にだけ入れといて、で、残り数万円ね、ちゃんと私のポケットの方に入れて、で、その軍資金を持って、3回目のスロットに向かうわけですよ。トップオブだなと思ってね。で、この日は、もう打たないって言っていた、リゼロから始める異世界生活ね、リゼロ。これ打っちゃってさ。で、最初投資1万2000円ぐらいかかって、で、ビッグ引いて。で、でも出たんだよ。あれよあれよと出て、一時プラス、2万円ぐらいになったの。これはいいぞと思って。ね、前の日あんだけ負けてんだからさ、ちょっとでも回収しなくちゃと思って。したら結構その後全然出なくて飲まれて飲まれて、リゼロに関してはプラス3000円で終わって。でも、ね、マイナスじゃないよって。プラスで終わってるからいいよねって。リゼロはね、ほんとね、大味だからさ、大きく勝つか大きく負けるかのどっちかだから、ね、少しだけプラスで勝つっていうことはね、とても優秀かなと思って。で、よしよしと。ね、あんだけね、楽しめて打って、プラスだし、オッケーでしょって。で、ただこの3000円、ね、これを、どうするかと。ね。それじゃあ、前の日7万、ね、6000円負けてるんだから、全然、返せないよと。ダメだよと。エヴァンゲリオン問うよと。ね。クズまっしぐらで行こうよって。で、エヴァンゲリオンさ、座って。で、あれよあれよと、お金が吸い込まれていくわけだよね。マイナス9000円まで行くわけ。いや、減ってくなーと思って。したら、ここから怒涛のね、ビッグラッシュですよ。まあ、一応、最終的にはエヴァンゲリオン、プラス、2万9000円と。俺、このご時世さ、いや、昔の10年前のスロットだったらわかるよ。なんか、数万負けて数万勝ってみたいなさ。でも今そういう時代の機会じゃないんだよね。もっと、投資は少なく、戻しも少なくっていうのが最近の、スロット代なんだけど。ねえ、なんか、えぐい、ね、上下を繰り返してんなと思ってさ。そんなわけで、3回目に関しては、リゼロがプラス3000円、エヴァンゲリオンがプラス2万9000円と。だから、合計で、プラス3万2000円と、なって、前日のね、ハーデスのね、マイナス7万円の方もね、少し、半分とまあいかないけどもね、ちょっと返せてさ。いやー、苦しいなーと思って。でも、ちょっと返せてよかったなと思って。ただこんだけね、半分ちょい、半分いかないぐらい でもね、お金返ってくるとさ、いや、リスナ銀行お金借りる必要なかったじゃん、みたいなね、感じになってるんだけども。ね、借りちゃったからね。5月、まあ、ゴールデンウィーク明けたらね、すぐに10万円はね、返したいなと思ってるんだけども。で、次の日。もう、ねえ、行くところまで行くしかねえと思ってさ。で、今週4回目のスロット行ってさ。もう連日スロット。もうね、気がおかしくなってんじゃねえかなっていうぐらいね、スロット行ってさ。で、4回目に関しては、またエヴァンゲリオン座って。もう、ねえ、座れなかったの。ゴールデンウィーク始まっちゃってさ、土曜日か。平日はさ、まだ座れんのよ。台にさ。だけどさ、こうやって休みに入っちゃうとさ、ねえ、サラリーマンのね、みんながさ、休み入ってさ、行くとこねえな、つって、何すっか、つって。ね、いつもね、忙しく残業して、遊ぶ時間もなく、お金だけが溜まっていく、ね。そんな中、じゃあ、金はあるし、と。スロット行くか、みたいな人は、やっぱ多いんだよ。しかも、ねえ、忙しくて最近行けなかったけど、リゼロとか出てんだろつって。エヴァンゲリオンとか出てんだろつって。来るんだよね。だからさ、全然さ、台が空いてなくてさ、座れないわけ。もう、満席よ。すごい、ソールドアウトっていうぐらいだよ。でさ、リゼロとか座れないからさ、で、エヴァ見てたら、エヴァの台が、2台ぐらい空いてたんだよね。どっちがいいかなと思って。で、私のね、これまでの経験を生かし、ね、台を選び、座り、したら、投資がマイナス5000円ぐらいになってって、ああ、お金減ってくなぁ、と思ったらそこで、ね、当たりを引いて、で、結構そっから伸びたんだよね。で、プラス9000円ぐらいになって。で、いつもだったら、追って追って、結局飲まれて、マイナスになっちゃうんだけど、もう、それで終わりにしちゃって。だから実質、4回目に行った時は、2時間ぐらいかな、いたの。それでプラス9000円で、じゃ帰ろうつって。帰って、だやっぱね、わかる台はいいね。って思って。だ、ほんとね、ハーデスのマイナス7万円はデカすぎたんだけど、今週スロット4回行って、合計ね、合計はマイナス2万4000円。まあ、十分でかいマイナスなんだけどね。一時の、ね、二日目だけの、マイナスだとね、ハーデスとエヴァでマイナス7万6000だからさ。それ考えると、まあ、なんとか、ね、回収できる分は回収したんだな、みたいなね。ところで。でも、これも、5月もね、ゴールデンウィーク最後の方になると、多分、どこも出ないと思うんだよ、スロット。前半はさ、多少ね、なんかお金をうまくね循環させないとさ、スロット屋さんもさ人来なくなっちゃうからさ、だからそれなりに出させるんだろうけど、やっぱり5月入ってね、ゴールデンウィーク後半になってくると本当にもうなんかどっか行くっていう予定もない人たちがいっぱいスロット屋さん来て、でこっから別にお金なくなっちゃったとしてもね、もう出かける用事もないでしょっていうことで、ちょっと絞っちゃってもいいかなっつって、多分そんな出さないと思うんだよね。そんなのもあるから。まあ行くんだったら、まだ5月の前半まで、2日ぐらいまでだったらね、まだいいのかなと思うけど、それ以降は、一旦ちょっと様子をね見た方がいいかななんて思ってはいるんだけどさ。で、私もね、本当エヴァンゲリオンだったらこうやってプラスにできるので、本当エヴァだけだね、仕事だと思って打つみたいなね、そういうレベルでエヴァは打つかもしれないけど、他のはね本当打っちゃダメだね。ハーデスとかね、リゼロもたまたま運が良かったからプラスで済んだけど、あんなのはもう出ないからね、とかそんな感じでございまして、まあ平成のね、海はもう出し切ろうと思ってさ、ね、もうめちゃくちゃスロット打ってやったんだけどもさ、 ねえ、ほんと怖いななんて思って、いつもだったらね、ぜひ皆さんもスロット行って、みたいな、言いますけど、まあ、スロットはね、100回あって1里ぐらいですから、本当にね。面白いけどね。でも1里ぐらいしかないから。あと99回あるからね、そう、差し引いてもね。あんま良くないかなと思いますからね。まあ、ただ、このね、ゴールデンウィーク、どこも出かける予定ないなとかね。そういう人はね、やっぱし行っちゃうのかなと思うから、あんまりハマりすぎないようにね。打ってると出るんだよ。打っててボーナス出た後に、スロットはね、楽しむ程度にしておきましょうみたいな。ハマりすぎないようにみたいな。書いたんだけど、どの口が言ってるんじゃいみたいな、ね。ございましたけどもね。それが今日一番喋りたかったね、クズエピソードでございます。じゃあね、いくつかお便りいただいてますから読んでいきましょうか。ラジオネーム羊がいる水族館さん。パルさん、ウーバーイーツやった日にパチスロやるって話じゃなかったっけっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そんな話をしたことがございましたがね、ちょっとウーバーイーツはちょっとあと、こっから2ヶ月間ぐらいちょっとしない予定なんでね。ちょっと難しいかなって。で、思ったりしますよ。できたら、本当はウーバーイーツで儲けたお金を握りしめてスロット行くってのは理想だったんだけどもね。それは、すいません。クズなんで、ね。平成を代表するクズなんで、無理でした。もうね、本当、良くない。って思うね。思うだけで、ね、結局行動とは伴わないんだけどさ。でも本当クズ、全開でも行くしかねえと思って。ね。ちょっとやりきりました、でもね。うん。だ逆に、なんか、令和になってから、毎日のようにスロットに、もう行かなくてもいいじゃんって思うよね。そうしたらね。あんだけ、もう最後の週にね、やりきったんだから。だからなんか、ね、そのうち、なんだろうな、もう自分の子供っていうのはもう、可能性としてどんどん低くなってるから、現実的じゃない気もするんで、友達ん家の子供とかね、と話してる時とかでさ、ね、パル泣いたおじさんは、平成終わる頃って何してたのって。おじさんはな、無職でな、って。で、毎日スロット通っててな、って。お金ないのに7万円負けちゃってな、って。7万円ってわかるか？つって。お前、お年玉って、いくらもらった？つって。ねえ、親戚とか全部集めて、ねえ、全部まとめて5万円とかだろ？って。マックスでも。違うから。7万円だから。つって。下手すりゃ2年分のお年玉がね、平成最後なくなっちゃってさ、無職なのに、つって。おじさんクズだね、つって。そう、クズなんだよ、っていう。そういう、ね、話になるかなと思うんでね。いや本当に気をつけなくちゃいけませんねっていうねところでございやす。まあ、令和になったらね、もう少しまともなね生活を送りたいなと思っておりますけどもね。じゃあ他いただいてますお便り、さくらさん、今の月の生活費がいくらかもわからないから、でかいかどうかすらわからないから、痛いかどうかがわかりません。今の生活費はいくらなのですか？ね、お答えいただきました。ありがとうございます。わかりません。ね、気にしておりません。まあ、家賃と水道光熱費と、まあ、通信費。で、あとは健康保険。と、まあ、医療関係。医療って服じゃないよ。ね。医学のね、医の方ね。とかで、プラス、食費、飲み代、ね、ギャンブル費、とか、ね、そういう、交友費。で、雑費は言うほどないんだよね。服とかももう、ほぼ買ってないし、とかは、まあ、あるけどもね。まあ、そんなところですよ。だから、まあ、月、15万ぐらい 働いてないのに15万使ってんのみたいな、ね、まあそんなのもありますけどもね。そのぐらいはかかっております。まあもうちょっとかかってるね、多分ね、今のお金の減り方考えるとね、16、7かな、かかってる気はします。なんでね、痛いよ。さすがに別になんだろうな、働いてた時よりも贅沢をしてるかっていうと別にそういうわけじゃないと思うんだよね。働いてる時の方がもちろん贅沢してるよ。それだって手取りがね20万円とかそんなレベルでさ、手取り20万円の中でも7万円だってでかいじゃん、そんなのさ。だそういうことですよね。痛いでしょ、それはね。うん、7万円が痛くないっていうことはないから、そうそう不合でもない限り7万円が痛くないって人いないからね。致命傷だよ。でギリギリ致命傷で死んだみたいなね、じゃないからね、本当にね。首の皮1枚だったら致命傷みたいなね、ところありますから。いやもう本当に、だからリスナー銀行に手出すレベルでね、痛いってことですからね。まあ相当きついっていうところございましたけどもね。まあまあ、なんとか、ね、頑張って。俺がこうやってお金使っちゃう理由、使って、お金なくなって、リスナー銀行にまでお金借りるのに、まだ余裕がある感じがするでしょ。これはなぜかというと、やっぱ仮想通貨がまだ残ってるっていうのがでかいんだよね。仮想通貨がさ、今いくらぐらいだ？ちょっとまたね、落ちてきちゃったんだけど、60万円ぐらいはあるわけよ。多分、60万円ないのか、今48万プラス10万ぐらいで、58万円ぐらいかな。ぐらいは仮想通貨で残ってるから、ゆとりがあんのよ、心にまだ。だからこいつがなくなっちゃうっていうようなぐらいまで使い込んだら、俺は本当に顔が青くなってると思うんだけど、そうじゃないっていうね。それがまあ一つ、まあいいことでもあり問題でもあるかなとね、ちょっと思ってるんですけどもね。でちなみに4日目ね、スロット勝った日はね、帰りにね回転寿司行っちゃって、しかもなんいい回転寿司というか、渋谷に一番最初にできた回転寿司なのかな、道玄坂の方の結構登ったところにある回転寿司屋さんがあって、でそこ行ったんだけど、なんで行ったかっていうと、肉寿司が食べたくてさ、最近本当に馬刺しが流行ってんだよね。で俺が見ている YouTube の動画だけかもしんないけど、馬刺しがめっちゃ流行ってて、で馬刺しで食べるそのお寿司、肉寿司っていうのがよく流行っててさ、いや食べたいなーって思ってたんだけど、あるんだよ肉寿司っていうお店はね、いくつかあるんだけど、一人じゃなかなか入りづらいなと思ってる中、回転寿司でね、馬肉出してるところないかなーと思って探したら、そこの道玄坂の店ね、渋谷は道玄坂結構登るんだけどね、のところで出してるっぽいのが分かって、で、スロット勝ったし行っちゃおうっつって。ね、スロット勝ったしっつったって、いや、お前マイナスだろうって。ね、2万4000マイナスって。2万4000って昔で言ったらスーパーファミコン買えちゃいますよ、みたいな。クリスマスプレゼントレベルですよ、っていうね。はい。でも肉寿司食いたいんですってね。で食べ行っちゃったんですけど、で、そんなのありましてね。肉寿司いいな。そこの肉寿司はあんまりそこまで美味しくはなかったんだけど、肉寿司を食べるっていうことをね達成したんで充実ねしまして、前にさ、その先週かな、話したなんか上野でねエロい店行く前に行った居酒屋が馬肉出してて、そこの馬肉うまかったんだみたいな話したんだけど、うん、やっぱりそっちの方が全然美味しいね。 鮮度が全然違う気がするんだけど、なんか錯覚でしょうかね。あの、相当、あの、上野の店は美味しかったなと思って。そういうのもね、ちょっと再確認できたなと思ってさ。だから上野行ったらもう一回ちょっと行きたいななんて思ったりはしたなっていう。ところで。あとなんか肉寿司。肉寿司って、最近ね、すごい流行ってるんだけど、結構食べ放題の店とかもあるからさ、意外とね、ボリューミーであるからさ、食べ放題にしてもね、そんな食えないと思うんだけど、ただ満足感はあるんでね、近々行ってみたいなとは思ってはいますっていうようなお話でございやすと。じゃあそんなところかな。ね、十分クズトークできたかなと思うんでね。ほんとね。じゃあ、いただいてます。ね、お便りラジオネーム桜さん。令和に向けての抱負をお願いします。ありがとうございます。令和に向けての抱負。だ今年の抱負とは違うよね。今年は再構築っていうね、抱負のもと、今までやってきたことを、まあ、ちょっと分解してね、もう一回組み直すというのを考えていたんだけど、正直なところ、1月から3月までは俺再構築頑張ってたと思うの。なんだかんだね、うまくいかないことも多かったけども、ちょっと頑張ってやっていたんだけど、すまん。4月に関しては、もう心折れちゃってて、再構築もクソもなく、本当に、だから平成最後の月が一番平成でクズだったね。さらに一番最後の週とか最低だからね、本当にね。とか思ってて。まあ、ちょっと令和になったらもう一回頑張りたいなと思ってるんだけども、再構築の再構築をしなくちゃいけないなと思っていて、3ヶ月間ね、そうやって、まあ、1月から3月まで、これまでやったことを、うまくね、組み替えて、例えば YouTube に動画アップしたりとかさ、なんかいろいろね、やったわけ。ピクシブファンボックスやったりとか、ね、バリューやったりとか、あとなんだろうな、ホームページリニューアルしたりとか、いろんなことをね、今までやったことをちょっとちゃんとね、形にもう一回組み直してやったりとかしたんだけど、そういう形にしてみて、改めて、あ、やっぱりちょっと違うなっていう部分は、ただ出てきて、だそれをもう一回だから軌道修正しないといけないなっていうところ、苦手なんだよねそこね。最初のプランは考えんのよ。これでいけるっていうプランは考えて練ってやるんだけど、それでやっぱしうまくいかないところの歪みとかが出てきて、でそこを軌道修正しないといけないんだけど、そこがねまた結構しんどいじゃない？結構ね、そこがね、ずるずるいっちゃうところがあるんで、4月になったら、そこはしっかりと切り替えて、改めて再構築の再構築をして軌道修正しないといけないなと思ってます。だから抱負というよりはもう、ね、抱負はもう決まってるから今年は。再構築なんだけど、令和になったら、うん、ちょっとその軌道修正をしっかりするっていうことかな。じゃないと続けるものも続かないというかね。このままだと YouTube への動画のアップとかも多分もうできないと思うんで、心折れちゃってるね、半分ね。だからもう少しね、ちょっとやり方変えるとか、なんか方法はね、いくらでもあると思うんで、とかかな。まあ令和ね、でも令和は本気出すっていう風に決めたからさ、平成はねもうこのままもうズルズルいったじゃあいっちゃったんだけどもさ、まあ最後のね、今日明日の2日間のね、最後の平成はさ、ちょっと頑張って、で令和初日もね頑張る予定ですから、じゃあ、どのぐらい令和頑張るかだけ話しましょうか。初日。久しぶりに、 婚活パーティー行きますよ。レイは一発目、なんかかましてやろうと思ってさ。でも、ね、無職だしとかお金ないしとかさ、そんなんで言い訳してもしょうがないなと思って。もうレイはぶっ放すぞと思って、5月1日、お昼から婚活パーティー行ってまいります。もういいのよ。どんな仕事されてるんですかって言われても。うん、何も仕事しておりませんっつってね。いいのよそれで。今転職活動中です。それは本当だからね。毎週のように応募はしてるわけだから、それはね転職活動中だし、あとフリーランスですっていうのもね、ちょっとウーバーイーツ控えちゃってるからさ、なんとも言えないんだけどもさ、まあフリーランスですって言いながらかなね。フリーランスです言いながらって言いながら、転職活動中ね、ちょっと正社員もちょっと考もう一回ね戻ろうかと考えておりますみたいないう感じで行こうかなと思って。でやっぱりね、平成最後に出会うか令和最初に出会うか、これ迷ったの俺も。でももう令和最初に出会うっていうね、その方がちょっといいかなと思ってさ。ね、出会いは何ですかって、いやちょっと令和最初の日に出会いましてですねつってね、運命かなみたいなみたいないう話ができるじゃないっていうのと、婚活パーティー行ってもう俺は思ったのよ。令和なりましたね、めでたいですね、これだけで乗り切れんじゃねえかなと思って。で話もさ、昨日平成最後の日だったんだけど何してましたみたいな話ができるわけじゃない。もうこの二つだけで乗り越えられるからさ、だからそういうのもあってね、令和最初の日にね、まあだって何にもしないじゃん結局。令和最初の日じゃあ何するって言ったらさ、いや特にないな、スロットかなみたいになっちゃうじゃん。よくないでしょやっぱりね。本気出すって言ったらやっぱりそういう風にね、やらないといけないですから。そんな感じでございます。そのぐらいが私の一応本気度でございます。本気かなこれ。ね。じゃああといただいてます。お便り、ラジオネーム、マツコ EX さん。パルさんこんばんは。令和に向けて日々前進しているようで何よりです。もっとお金を借りて自己投資していきましょう。ところでパルさん。男友達と一日遊ぶとなったら何をしますか？飲みはいつもしているので、それ以外でお願いします。というね、お答えいただきました。ありがとうございます。なんだろうね。男友達と一日遊ぶ。だから、朝10時ぐらいに集まって、まあ、夜解散ぐらいの感じかな。8時ぐらい解散とか。そういう時何するかでしょう？でも家でも遊ぶってことはないから、だから家でゲームするとかは多分ないんだよね。そしたらどっか行くとかそんなんだもんね。山登りとか山登ったりとか、だから体動かすとか、一日っていうのがねやっぱり、うん、やるってなったら時間かかっちゃうようなことをやるから、今だったらだけど釣りとかかな。そう、友達がねちょっと釣りやってるやつがいるから釣り行こうよみたいな話が出てたから、今思い浮かぶんだと、まあ、一日朝一番から出て行くと考えると釣りとか、あとゴルフとか、両方ともね、俺ホールに出たのって俺小学生の時とかに行ったぐらいだから、もうそっから出たことないからわかんないんだけど、両方とも朝早いでなんだけど、そういうんじゃない？あとは、だからバーベキューとかは酒飲んじゃうからね。あれだけど。どっか観光とかっていう感じよりは、そういうちょっと、体動かす感じかな。それはなんか友達同士でできるみたいな。なんか、他のイベントに行くとかってなっちゃうとさ、他の人絡んじゃうじゃない？で、ペースもさ、自分たちの好きにできないけど、やっぱりね、せっかくだから自分たちの好きなね、タイミングで まあ始めるも、やめるもできるみたいなところがいいかなと思うから。釣りがベストアンサーな気は私はしておりますけどもね。まあそんなところで、ね、ちょっとなんか、天気もね、良くなってきたから、暖かくなってきたからね、そしてお外で遊ぶっていうのもね、いいかなと思いますけどもね。あとはちょっとミニ四駆とかしたいけど、だって、ミニ四駆、10時間とかやらないじゃん、やっぱり。ね。だからそういう意味で、やりたいことは多々あったとしても、1日って考えるとね、そういう選択肢が出てくるのかなと思います。じゃあ、あとはいただいております、ラジオネーム羊ガエル水族館さん。ピクシブファンボックスの特典更新はしないの ?5 月にまた、月額引き落としされるから、今日のうちにその辺ちゃんと明言してほしいってリスナー多いと思うぞっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ピクシブファンボックスの特典についてですが、4月、更新は、しないと思います。すいません。ね、もう平成のパルナイトはクズなんで、本当にごめんなさい。令和になったら本気出します。本気出しますっていうか、結構マジで、いろいろ頑張っていきたいと思ってます。ただ、4月に関してはもう、今日、ね、ラジオ終わって、で、明日もう、なんかできるような時間もないので、特典の更新はできないと思いますので、もし、ピクシブワンボックス入っていてくれてる方ね、有料でお金払ってくれている方、5月、ちゃんと更新とかしたタイミングでね、もう一回入り直してもらうとか、ね、そういう感じの方がもしかしたらいいかもしれません。すいません、応援してくれてる中ね、その応援に応えられず、とても申し訳ないなと思ってるんですけども。ね、なんか、ラジオをさ、別で撮るって言っててさ、撮らないみたいな。もう詐欺だもんね、そんなのね。いや、やりてえなーと思ってんだけど、なんか、やれてないんだよなーと思って。YouTube で動画出すんだったら、ラジオやんなよって話なんだよねってちょっと思う。ラジオはできるんだもん。多少。そのなんていうの。そんなに気をなんか追わなくてもさ、できることがあるのに、それはちょっと置いといて YouTube やるみたいなさ。なんかね、努力の方向がまたずれちゃってるなと思うから、やっぱそこ軌道修正しないといけないなと思ってるんで。まあだからといって1日2日で軌道修正できるかつできないので、すいません。4月は更新なしです。すいません。なので、1回やめちゃってもらって大丈夫です。で、5月、俺が本気出して、ちゃんといろいろやり始めたら、パルも、令和になって心入れ替えたかと。再びじゃあ応援しようかなって思ってくれたらまた入ってもらえればと思います。まあ、そういうのあんま関係なく、パルさん応援してるよっていう人はね、そのまま入っててくれると大変嬉しいんですけども。っていうところです。もう、潔くね、すべて潔くちょっともう平成は行こうかなと思って。ね、できないもんはできない。ね、できるものはやります。これでいきたいと思うんですけども、基本的にできません。すいません。ね、もうそんな感じでございますね。まあ仕方ねえ、そのね、もう平成最後、もう、クズなんだから。だからこのクズを全部出し切るから、もうね、平成は。だから令和になったらほんとすごいよ。成人かなっていうような感じだっちゃう。キラキラしてると思うわね。そんなわけで、まあ、令和最初のね、放送はね、期待していただきたいと思うんですけどもね、彼女できました、みたいな。令和になったら彼女できました、みたいな。彼女と一緒に放送をちょっと今しております、みたいな。あるかもしれませんけどもね。ないですね。ないですね、それはね。じゃあ他、ね、今日喋りたいこと。もう意外と喋ってるからね、今日ね。でも、俺が喋りたいことまだ、 1個しか喋ってないからね。スロット行って、金なくなって、ね、りっちゃんにお金借りたって話しかしてないから。ね、他にもいっぱいあるんですよ、今日は。だそんなわけでね、まあ、平成最後でちょっと私ちょっと気合入りすぎちゃってんかもしれませんけどもね。あとはじゃあもう、さっくりとね、話するんだけど、今日ですね、とあるイベント行ってきまして。何のイベントかっていうと、秋葉原で、ちょっと開催されたゲームイベントがあってさ、それに行ってきたのよ。で、なんていうやつかっていうと、イージスト、秋葉原イージストっていう、e スポーツを盛り上げようっていう、なんか試みのゲームイベントで、アーケードゲームとかが100台ぐらい設置されたりとか、あとゲームのトーナメントがあったりとかね、するっていうイベントがあって、あ、面白そうだなと思って。で、これが4月の29日、30日で、ベルサール秋葉原っていう、ソフマップ、ソフマップっていうかあそこか、ビッグカメラ。秋葉原のビッグカメラの向かい側にある建物の1階部分でやってるんだけど。で、それにね、今日行ってきました。で、なんで行ったかっていうとですね、そのゲームの大会があると、いうのを見かけて、で、その大会、いくつか、ね、あるんだけども、ストリートファイター5とかさ、あとは、キングオブファイターズの14とか、ギルティギアとかね、あと、デッドアライブとか、鉄拳7とか、あと、バーチャファイター5とかね。そういう、ゲームのトーナメントがあるよって、あって、ちょっと、ね、俺も興味本位でさ、どれか出たいななんて思ってさ、応募したわけ。したらさ、当選しちゃってさ、で、俺、バーチャファイター5、ファイナルショーダウンっていうゲームの、ゲームトーナメントにちょっと今日出場してきまして。ね、もう本当に、こんなことになると思わなかったんだけどさ、たまたまだよ、本当に。たまたま秋葉原でこういう e スポーツのゲームイベントが開催されるんだ、と思って、あ、面白そうだな、ちょっと行ってみようかな、と思ってホームページ見てたら、あ、バーチャファイターとかも大会あるんだと思って。ちょっと参加してみたいな、記念受験的にと思って。で、ね、エントリーしてね。エントリーしたら当選するっていうね。ところだったんだけど、エントリーした後に、詳しく見たのね。詳細を。そしたらさ、各タイトルごとに32名のね、対戦者っていうのをなんか募るらしくて、最初予選をねした上で本戦とかってあるらしいんだけど、予選ね、なんか100各タイトル32名とかじゃなくて100名ぐらいいるのかなと思ったわけ。だから俺みたいなね、素人が入っても別に問題ないでしょみたいな、そんなやつも多いでしょと思って、ガチ勢はまあね、一握りでしょと思ったら、いや、32名しかいねえんだと思って。だから、こん中に選ばれちゃった時には、ガチ勢の中に俺一人じゃんと思って、震えてたんだけど、で、まさか当選するとは思わないじゃない。で、やべえやべえと思って。そんで、当選しましたっていう連絡が来たのが、多分、金曜日かな。とかに来たのね。だ、これどうしようと思って。俺、このバーチャファイターは昔よくやってたのね。バーチャファイター、まあ、1からやってはいたけども、一番やったのは4かな。4はめちゃくちゃやってたけど、まあそんな上手くなかったんだけど、まあそれなりにやって、で、あと5に関しても、最初の頃はよくやってたんだよね。で、5は、バージョンがどんどん変わってって、で、ファイナルショーダウンっていうね、その最終形態のバージョンになっ った時にはもうバーチャファイター5の最初に出たものともう全く違うゲームになってたわけ。これ全然違うぞみたいな、動きも違うしキャラの技も違うしみたいな、モーション違うしみたいなね、いろいろあって、正直俺ファイナルショーダウンってあんまやってなかった気はするんだよ。でもまあ4とね5の最初の頃はずっとやってたからっていうところで多少動かせるかなと思ってたんだけど、でも本当バーチャ自体をさ、もうね、数年ぶりですよ。数年ぶりっていうか、下手すりゃ10年近くぶりかもしれないよね。俺が昔西川口とかに住んでた頃によくやってたから、それが4とかかもしんないけど、そうするとほんと10年じゃ効かないぐらいの12、3年前とかになっちゃうかもしれないんだけど、なっちゃうからさ、さすがに練習しないとダメかなと思ってね。だってね、32名の中に選ばれてんだからさ、さすがにって感じじゃない。でいろいろ調べたらプレイステーション3でダウンロードコンテンツとして配信してますよっての見かけたからさ、で俺ね今プレイステーション3でねアニメとか録画してるからさ、いつも毎日使ってるわけよ。あ、じゃあいけるじゃんと思ってさ、で探してコンテンツしたら1500円で売ってるからさ、もうこれを買うしかねえなと思ってで買ってさ、でプレイしたわけ。まあ多少わかるなぐらいの感じでさ、でそれ練習してさ、あと YouTube で動画見てさ、 YouTube で動画見たら全然違うの、俺の持ってるバーチャファイターじゃねえっていう感じになっててさ、これ練習ね、さっきちょっと動かせるなと思ったけどダメだぞそのままじゃと思って、で動画を見ては練習し、動画を見ては練習し、繰り返して2日間、まあでも言ってもトータルで3時間ぐらいかな、ちょっと練習してさ、でもまあ限界だよなと、これ以上は上手くならないし、どうせで家もさ、そのアーケードコントローラーみたいなの持ってないから、 Xbox はねアーケードコントローラー持ってたんだけど、プレイステーションのやつは持ってないからさ、だから普通のさ、普通のコントローラーよね、家庭用コントローラー、これでゲームしてるしさ、もう上手くならねえしさ、だからまあ一旦最低限動かせるようになったかなみたいなところになって、じゃこれ大会臨むしかねえと思って、したらさ、まあ、今日ね、その4月29日月曜日にね大会があったわけなんだけど、その前の日4月の28日の日曜日にトーナメント表がね出されたの。そしたらさ、トーナメント表がさ、ね、誰が出ますってわかるんだけど、32名って書いてあったのに16名しかまずいないの。16名で始めんのかよと思って、なんでそこに俺選んだんだよと思って、したらさらに出場選手なんだけど、すごいそうそうたるメンバーなわけ。言ったらここまでじゃないかもしれないけど、バーチャファイター、じゃバーチャファイターじゃなくてストリートファイターとかだったりすると、梅原とか時戸とか、そういういわゆるレジェンドクラスの人がちょろちょろいるわけ、バーチャでも。で本当のいわゆるバーチャ神とかって呼ばれてる、昔だったチビタとかねまでは出ないんだけど、ただもう速攻に近いような人、言ったらなんかゲームをねアーケードしてると、アーケードでしてるとなんか称号とかがもらえるのよ。で勝ってくと称号とかもらえるし、大会とか出るとその大会で優勝した人しかもらえない称号とかをもらえたりとかあるんだけど、多分そういうの持ってる人たちなんだよ結構ね。結構激しいなーと思って、 ちょっと読み上げましょうか、名前。別にこれ公開されている、トーナメントの出場選手の名前なんで、大丈夫だと思うんですけども、バーチャファイターやったこともしある人だったらね、あれ聞いたことあるみたいな、あったらね、ちょっと震えてほしいんですけど、小江戸選手、神楽坂ウルフ選手、東京ジャッキー選手、高橋選手、高橋は高にね、4ですね、高橋選手、トンくん選手、ゴリポン選手、パンチザー旋風選手、おさげ選手、シュウ選手、シュウは SHU ね、シュウ選手、パル内藤選手、サンチャージャッキー選手、ブッパ選手、ユウ選手、YOU のね、ユウ選手、カミシャクジーサラ選手、ホームステイアキラ選手、ゾン・レノン選手と、計16名。ね。途中なんかパル内藤選手ってのいましたけどもね、ど下手くそ、ね。平成が生み出したね、怪物、ね。パル内藤でございますけどもね。ほんと、クズオブクズを生み出したね、パル内藤でございますけども、おかしいんだよ。このメンツの中にパル内藤って、いちゃいけないんで多分。そのぐらい、すごい選手たちで、格ゲーの動画とかって、ね、なんか好きな格ゲーがあったらさ、YouTube とか見たりするじゃない？とかさ、大会とかでさ、今だったらね、すごく e スポーツとか流行ってるからさ、見ると思うんだけど、ほんとね、あ、すげーうめえなーって昔見てたような動画に出ている人、とかいるからね、普通に。ホームステイアキラ選手とか、アキラ、わかんない。俺の中では、アキラトップ3に入る選手だと思ってんだよね。バーチャ界で。よく見てたよ。とか、あと、シュウ選手。SHU のシュウ選手に関しては、シェンっていう酒飲んでるおじいさんのキャラがいるんだけど、あれの、第一人者、みたいな、とかさ、なんかすげえ、メンツなんだよ。で、私、パル内藤選手に関しては、このトーナメント表ですね、第1回戦、その、シュン選手の、シュンっていうキャラの第一人者として有名な、シュウ選手と対戦をするってことになっておりましてね。もう一発で負けんじゃんみたいな。なんでこんなレジェンドの中に俺を放ったと思ってさ。すげえもうなんか気持ち悪くてね。なんで俺ゲームするのになんでこんなに変な緊張してるんだと思ってさ、場違い感半端ねえと思ってさ。でもね、危険とかするのはやっぱ良くないなと思って、せっかく選んでもらったわけだし。でそんなわけでさ、まあ行くしかねえと思って、で、今日ですよ。15時ぐらいに現場に行って、このね、秋葉原のね、ベルサール秋葉原行ってさ。で、ちなみにこれ、ベルサール秋葉原では、ゲーム大会以外もね、そのアーケードの普通のゲームが100台ぐらい置いてあって、で、入場料を払うと。入場料1000円するんだけど、1000円払うと、そこにあるゲームやり放題なの。だからね、そういうゲームを楽しむっていうだけのイベントとしても十分、良い催しもんだし、プラス、トーナメントもね、あってっていう。まあ、ダブルで美味しいよっていうやつなんだけど。で、そんなんでさ、で、大会に関しては、16時30分に、バーチャファイターの出場選手は集合して、で、17時から予選が始まりますと。で、予選で勝ち残った4名が、決勝トーナメントというかね、準決勝、決勝っていう風にやります、みたいな。いう感じでさ、 だから、まあね、15時ぐらいに着いて、で、一通りね、入場して、ゲームとかしてさ。でもなんかね、ゲームしてたらさ、なんか、あんまなんか思ったよりもゲームが多くなくて、あれ?と思って。結構カプコン系のゲームばっかりしか置いてなくてさ、なんだろうななんて思って。で、ゲームしたんだけど。で、一通りやってさ、あ、こんな感じなんだなと思って。久しぶりにやったね、なんかね。何やった?ヴァンパイアセイバーとかね。あと、新サムライスピリッツとかね。なんか、懐かしい。あとは、インベーダー。30年、40年前に喫茶店とかに置いてあったようなインベーダーゲームとかね。が、置いてあって。ちょっとやったりとかしてさ。でもこんな感じかと思って。で、まあまあ楽しんでさ。そんで、時間が迫ってきてね。大会の、バーチャファイターの大会のさ。で、なんか、予選出る人はここ集まってね、みたいなところにさ、行ってさ、集合して。で、パルナイトなんですけど、つって。あ、じゃあこれ、参加表みたいなの書いてください、つってね。名前書いてさ、それをさ、首からぶら下げてさ。ね、なんか、出場選手。ね、パルナイトって書いてあった。場違いみたいな。すげえあったんだけど。じゃあ出場選手はこちら集まってください、つってね。またなんか、場所移動するわけ。そしたらさ、俺ずっとね、15時過ぎぐらいにね、来て、ずっとゲームしてたエリアっていうのがあったんだけど、もう一区画エリアがあって、そっちも入場が、その入場費を払うとね、ゲームできるエリアがあって、あ、こっちにもあったんだと思って、ゲームエリアと思って。そっち見ると、さっきの最初にいたエリアよりも全然新しめのゲームが置いてあって、まあ、そうだよな、みたいな。さすがに、あれで100台なかったもんな、と思って。で、二つのエリアで合わせて100台ぐらいあって、ああ、そういうことだったんだ、と思ってね。で、まあ、我々はね、その、バーチャファイター5の選手はさ、そのもう一個のエリアの方の片隅にね、連れてかれて、さ、片隅には、プレイステーション3、が2台置いてあって、対戦ができるようになったわけね。で、アーケードコントローラーとかもちゃんとね、用意してあって、だから対戦は、トーナメント、バーチャファイターのトーナメントに関しては、普通のアーケード版でやるんではなくて、家庭用の、プレイステーション3版で、対戦っていうね。まあ、なぜかちょっとわかんないんだけど、おそらく、もうアーケードに存在してないんだよ。バーチャファイター5ファイナルショーダウンって。だから家庭用でやるしかないのかなと思うんだけど。で、そんなんでさ。で、ね、そこで、ちょっと練習とかで、ボタンの配置とかさ、チェックしたりとかしてさ。もうボタンの配置チェックするもクソもねえだろみたいな。もうなんだこの恥ずかしめはと思いながらね、ちょっとゲームしながら。でもまあ30分ぐらい時間あるからさ、開始まで。だからね、その辺うろうろしてさ。したら、ちょっとね、片隅の方にね、ちょっと離れてさ、その辺の光景をね、見ていたらさ、後ろからさ、肩を叩かれてトントンつって。なんだろうと思ったら、パルさんですよねって言われて。そうだけどもって思ってさ。したら、ツイッターでね、少し、俺、今日、このね、秋葉原イージストっていうゲームイベント行こうかと思ってます、みたいなのね、ツイッターで言ったら、あ、ちょっと自分も行くかもしれませんっていう、リスナーの方がね、ツイッターでちょっとやりとりしてて。したらその人でさ、パルさんですよね、つって。ちょっとツイッターでやりとりしてたって、ものなんですけど、おーと思って。本当にね、見つけて声かけてくれたんだ、と思ってね。で、ちょうど俺も大会始まる前だからさ、 っと緊張してたからさ、すげえなんか、孤独だったからね。すげえ助かったわーと思ってさ。いや、これから、ちょうどね、これから予選始まるんすよ、みたいな話してさ。そんでさ、で、ね、少し、バーチャファイター5に向けてのね、その最近特訓した話とか、ちょっと話したりとかしてさ。じゃあ、そろそろ始まるんで行ってきます、とか言って、ね、やってさ。で、トーナメントね、始まってさ。で、A ブロック、B ブロックがあって。で、私 B ブロックだったんだけど、B ブロックの第1試合、ね。それが私と、ね、パル内藤と、シュウ選手、ね。で、戦うってことになって。恥ずかしいと思って。ね。まあ、恥ずかしいのが先行しちゃうっていうのはね、良くないけどもね。でも、実力を出し切れば、全部噛み合えば、まあ、言ってもゲームなんてさ、大体二択じゃない。まあ、上段、中段、下段とかがあって、まあ、下段か中段を狙ってって、どっちかが入れば、いいわけだからさ。なんで、その二択が、全部ハマれば、もしかしたら、一セットとか取れるかもしれない。ね、思ってさ。もう、やるだけやろうと思って。ね。練習した、もうほんとワンパターンのやつかもしれないけども、もう、ハマるように頑張るしかねえと思って。で、始まってさ、ストレートで負けてさ、したらストレートで負けたの、なんかその、3本選手の試合で、で、私、リオン使ってさ、お得意のリオン使って、向こうはね、シュンを使ってて。で、3セット取られて、ストレートで、1セットも取れずにね、終わってしまい。で、ありがとうございました、みたいな。で、席立とうとしたら、3セットで、1回やる、3セットの試合なんだけども、それを2回勝った方が、勝者になりますんです。あ、じゃあ、もう一回3セットの試合するんですね、つってね。席に戻ってみたいな。晒し者かと思ってさ。でも、わかんない。もしかしたら奇跡が起きるかもしれんと思ってね。またやるんだけども、またストレートで負けるっていうね。まあ、そんなわけで残念ながら、6セットやったわけだよね。6セットやった中で、6セット取られるっていうね。ところでもう、いいとこなしでね。あ、ありがとうございました。終わって。でもいい人だったな、なんか。バーチャやってる人みんな、いい人だった気がする。なんかそういう、生きてない。あんま生きてない感じで、まあそりゃそうだよね。やっぱその最前線でやってきた人たちだからね。もう文化を守ってる人たちだからさ、なんか、感じもいい人ばっかりでさ、特に喋ったわけじゃないんだけどね。で、そんなんで私負けてしまってさ、で、このシュウ選手に関しては、準決勝行ってさ。ね、だから、準決勝行ったってことは、実質俺も準決勝の人に負けたレベルだからね。あれだよ、だって。準決勝、俺が最初負けたの、その、ね、2-0 で負けてるわけ。2-0 で負けて、さ、次、このシュウ選手が勝ち上がって、そこで、シュウ選手とサンチャ・ジャッキー選手が戦ったんだけど、ここも 2-0 で、ね、シュウ選手勝ってるわけ。ということは、ということはないな。パル内藤選手とサンチャ・ジャッキー選手が戦っても、おそらく、パル内藤選手は 2-0 で負けるので、なんでもないんですけどもね。まあ、そんなね、シュウ選手もね、さっき私が言った、アキラトップ3、に入るんじゃないかと思ってるホームステイアキラ選手に負けてしまってね。で、ホームステイアキラ選手決勝残ったんだけど、小江戸選手にね敗れるというね。で、小江戸選手が優勝となっておりましたけどもね。まあ、そんなんでさ、だからね、残念ながらね、あなたすごいよ、この平成最後に10年ぐらい前のゲームで 大会が開催され、そこに興味本位で応募した俺が当選して、出場するっていうね。いや、平成最後頑張ってんじゃないパルナイトというね、そんな感じすごいしましたけどもね。で、予選まあね、すぐ惨敗したからさ、でその後はさっき声かけてくれたね、リスナーの方とゲームをね、ちょろちょろとね一緒にしたりとかして、あの対戦ゲームとかちょっとしましょうかみたいな話してさ、やろうとしたんだけどさ、全然関係ないさ、あのファイナルファイトみたいなゲームしちゃってさ、しかもなんか席が横とかでやるんだったらね、ワイワイできるんだけど、対面でそういう横スクロールのゲームしちゃってさ、なんだかわけわかんねえなみたいな、まああったりとかさ、まあそんなんでね、一緒にちょっとゲームをしたりとかしてさ、まあそんなんでございましたけどもね、とても面白いイベントで、この大会以外でも他のね、なんだろう、トークというかね、なんかいろいろあって、トークをしているのはこの司会か、トークというか司会はノーモーションっていうゲームキャラモノマネでおなじみの、芸人の方ね、かなりうまかったね、なんかそういうストリートファイターのモノマネとかね、ゲームのモノマネねとかすごいうまかったね。あと普通に司会がうまかった、司会進行すごいうまくて、で途中でね、その一番でかいイベントのところでね、前から俺がこれ面白いよやりたいよって言ってたフライングパワーディスクってゲームがあるんだけど、それとかもねなんかやっててさ、まあ俺はねちょっとね参加しなかったけども、だから本当ゲームファンが楽しめるようなイベントになってるかと思います。であとね、ここでしか売ってないかどうかちょっとあれなんだけども、まあ、先行発売なのか、今後発売される予定なんだろうけど、秋葉原のビールが販売されるということで、秋葉原ビールというのと、あとゲームビールっていうので、龍子の剣コラボ。もう、瓶なんだけどさ、普通に一人で飲むタイプの瓶のね、まあビールなんだけども、そのパッケージというかラベルが龍子の剣になっててとか、あとは画廊伝説3コラボのビールだったりとか、もうそういうのもね先行で発売とかしてました。1本780円、いいよね、ゲーム好きの友達とかがいたらね、プレゼントしたりとかねしたらちょっと喜ぶんじゃないかなと思いますけどもね、まあ、そんなんあったりとか、あとは新作ゲームをいち早く体験できるということで、キルラキルの格闘ゲームだったりとか、サムライスピリッツの格闘ゲームが、プレイできますよと。で、俺、キルラキルのゲームだけはちょっとね、新作ゲームとしてちょっとやってきたんだけど、サムライスピリッツはね、ちょっと微妙に混んでてね、ちょっとやってこなかったのでね、まあ、アーケード版で出たら、やりたいなって思ってますけど、出るのかな、アーケードね。キルラキルは7月の25日発売で、サムライスピリッツは6月の27日発売ということでございますんで、まあ、いち早くね、遊んでみたいなっていう方は、この、イージスト、秋葉原 G イージストのね、イベント、明日もやってますから、4月の29日から30日で、30日、明日に関しては、朝11時から、夕方は、まあ、夜ね、19時までやってますから。なんで、で、この、サムライスピリッツとキルラキルに関しては別に入場料かからないでできるのと、あと、普通のイベントスペースに関しても入場料かからないで見れます。ただ、その、アーケードゲーム100台とか、でゲームするところだけは、そのエリアはお金かかるので、そこは、1000円。かかりますが、なんかチケットアプリとかで買うとね、800円とかで買えたりするんでね。まあ、その辺は、この、秋葉原イージストのね、ホームページ、見ていただけたらと思いますんで。まあ、そんなところでございました。ね。 まあ、ちょっと頑張ったんですけどもね、私もね、ちょっと惨敗してしまいましたけどもね、いい、なんか、いい記念になったなと思いました。意外と、今、バーチャファイター5の画面見ても、なんか古臭さを全然感じないんだよね。むしろ今時のゲームっぽい感じがしたから、なんか出ないかな?バーチャファイター6出ないかな?すごい、出たら頑張ってゲームしたいなと思っておりますけどもね。そんな感じでございましたと。では、あとはですね、ちょっと他にいただいているお便りございますから、ちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム。ラジオネームが、コトサさん。バルナイトさんこんばんは。本日、秋葉原のゲームイベントでご一緒させていただきました、コトサと申します。ゲームイベントお疲れ様です。今回はパルさんと一緒にイベントに参加できてとても良かったです。いろいろと直接パルさんと話せたり、ゲームができて楽しかったです。ありがとうございました。最近、パルさんの最新話のラジオを聞きつつ、ちょうど 1,2 年前のラジオも聞いております。ちなみに、1年前のゴールデンウィークは、吉原の風俗の話をしていて、2年前は、アベマ TV でボクシングを見て話をしていましたよ。ちなみに、自分も YouTube デビューしました。パルさんと違って、違うアカウントを作り、ゼロからやってみようと思います。動画数はまだまだ少ないし、登録者なんてまだ一人もいませんが、細々と頑張ってみます。それではイベントは寒かったですが、体調は崩さないようお過ごしください。ありがとうございましたというお便りいただきました。ありがとうございます。ね、一緒に今日ね、ゲーム付き合ってくれたね、コトサさんから、ね、お便りいただきましてね、ありがたい。本当に今日ね、そんな寒くならないかなと思ったらね、激烈寒くてね、薄着で行っちゃったんだよね。その前の日は、ちょっと厚着して行ったらめちゃくちゃ暑くて、これなんだこりゃってなったから、今日薄着で行ったらね、普通に寒いっていうね。まあ、そんなもんだね、ちょうどね、季節の変わり目って感じでね。まあ、そんなんで。で、ね、最近、このラジオもね、最新話を聞きつつも、1、2年前のね、同じぐらいのね、時期のラジオを聞いてくれているってことで、1年前は吉原のね、風俗の話していて、2年前はアベマ TV でボクシングを見た話。2年前のアベマ TV って、あれじゃ亀田光輝でしょ?亀田光輝に勝ったら1000万円とかのやつでしょ?もうあれから2年経ってる?いや、時代は早い。怖い。いやほんとね。あと1年前は吉原。吉原行ったの1年前ぐらいか。ね、衝撃のね。予約もしないで行ったんだけども、タクシーから降りた瞬間にお待ちしておりましたっすね。そのまま無料案内所に連れてかれるっていうね。もうほんとに怖えなと思ってね。そういうのありましたけどもね。吉原。もう行かないかな、吉原はね。吉原行くんだったら飛び出しんち行くなって思っちゃってる私がいます。でも飛び出しんちは早々行けないので、普通に角エビグループでいいと思ってる私がいます。角エビ最強伝説じゃない？池袋にある角エビグループね、何店舗もあるからさ。16,000〜17,000円払えばね、いい入浴タイムがね、過ごせますからね。そういうのもね、一つかなと思いますけども。そんな、ね、ところでございやした。じゃあ、他がですね、いただいているお便りに関してですが、ラジオネーム、橋田いたるさん。実家からの仕送り額増やして、種銭余裕持たせて、スロットで爆勝ち狙っていきましょう。婚活で高、収入高い女捕まえて紐狙っていきましょう。令和になってちょっと本気出せばいけますよっていうね、お答えできました。ありがとうございます。ね、そういう風にね、 あの、少し、なんていうの、煽ってもらった方がね、煽ってっていうかね、その、できますよとか、いけますよとかね、うん、絶対ダメじゃんみたいなことをね、言ってもらうと、そうだな、ね、そんな、ね、スロット行ってる場合じゃねえし、収入高い女性捕まえて紐とか狙うわけでもないしね。まあ、真っ当にと言ったらあれだけど、何がね、あの、真っ当なのかもちょっとわかんないですけどもね。もう少し忙しくして、未来につながることをして、で、ギャンブルしてる暇ねえとか、ね、ダラダラしてる暇ねえっていうぐらい、よくね、あの、ホリエモンが言ってるのよ。いろんなね、悩みとかね、相談とかね、ホリエモンが回答とかしてるんだけどさ、いつも読んでるメルマガとか見るとね、よく出てる言葉が、そういう考えをしないぐらい忙しくしましょう、という回答がちょいちょい見られるのね。いや、それはそうなんだよ。忙しかったらスロット打ってる場合じゃないんだよ。だって今日だってね、別にスロット行こうと思ったら行けたかもしんないけど、ゲームイベントあってね、バーチャファイタートーナメントあるんだから行かざるを得ないでしょ。スロット行けないんだよ。で、明日は明日で、ちょっとね、その友人たちと会う予定があるからスロット行ってる場合じゃないんだよ。で、夜は令和のカウントダウンイベントがあるからスロット行ってる場合じゃないんだよ。で、令和初日は婚活パーティーあるわけだからスロット行ってる場合じゃないんだよ。まあ、わかんないよ。1日ね、イベント終わった後、時間がすげえあるから、行っちゃうかもしれないけどもね。まあ、令和入っちゃったしな。ちょっと真面目にというか、ちょっと未来に繋がらなすぎる、スロットが。まあ、とはいえね、エヴァンゲリオンは勝てるから、まあ、ちょっと現金収入というかね、キャッシュフローのところだけはね、まあ、やってもいいのかもしれないけども、でも、まあそこ行かなく、もう行ってる場合じゃないっていうぐらい忙しくしましょうと。そしたら、ね、行く時間ないんだからってね。まあそんなわけでね。だから、本当はやんなくちゃいけないこといっぱいあんのよ。アニメだってそうだしさ。アニメもまだ、なんだろう、溜まってる状態だからね。全部見終わっちゃってて、あ、次新しいの放送されないかなじゃなくて。あ、溜まってんな、消化していかなきゃってなってるわけ。そもそもそこがおかしいじゃない。優先順位がね、なんかずれちゃってるから。スロットが優先順位が1位になっちゃってるから、良くないわけでね。だからそこはね、しっかりと、まあ、ちょっと、頑張っていきたいと思ってますからね。だからスロットは、行くとしたら、優先順位一番下で、本当に、まあ、することないってことは絶対ないからなんだけど、スロットやった後でこれやろうじゃなくて、これやった後でスロット行こうだったら、まだわかるんだよね。逆転しちゃってるから。それほんと良くないなと思ってますからね。令和になったら、そのね、優先順位は一番低くね、したいと、スロットはね、思っておりますけどもね。じゃあね、そんなところで他、今日ね、お話まだまだあるんですけどもね、何があるのか、そう。今週ですね、人生で初めてですね、ニコニコ超会議に来まして、ほんとね、ニコニコ動画の有料会員10年ぐらいやってきて、今年だよね、今年有料会員やめたの。で、まあ今までね、一回もね、超会議とか行ったことなかったんだけど、たまたまタイミングよく、あ、今超会議ちょうどやるんだっていうのを見つけて、私、2019年4月28日日曜日、昨日か、ね、ニコニコ超会議行ってまいりました。本当は有料会員の時に行けよって話なんだけどもね、辞めた後でね、まあ、何でもそうじゃない。女の子もそう。ね、別れた後に気づくみたいなのと一緒で、ね、有料会員辞めた後で気づくみたいなところで、まあ、超会議に一回行ってみたいなと思ってはいたからさ。 で、そんなわけで、場所は幕張メッセね、行ってきまして。まあ、っていうのもね、意外と、安いというか、当日券がですね、2300円なんだよ。で、まあ、特別なイベント、なんか、超歌舞伎とか、あとなんか、アニメとかの歌のライブとかね、そういうの見るってなると別料金かかるんだけど、まあ、いわゆる普通に超会議を楽しむってだけであれば、この2300円で1日遊べるというところだから、いいじゃないと思ってね。だからちょっと一回行ってみようと思って、で、行ってきました。で、まあ、どうだったかっていうと、正直、もうニコニコから俺も離れちゃってるからね、なんとも言えないかななんて思ったんだけど、まあまあ、いろんな催しがあってさ、何かな、まず、最初入ってさ、最初入って、なんかまあ中をね、プラプラと歩いてたら、戦車があったりとか、自衛隊が出しているブースがあったりとかして、そこに戦車があったりとか、あとなんかその、落下傘みたいな、なんかその、飛行機から降りてくるね、時のパラシュートみたいなのがね、展示してあったりとかね、あ、すごいなとかね。で、さらになんか会場をね、プラプラしてると、AV 男優のさ、シミケンさんがさ、トークイベント出ててさ、あれシミケンだと思って。シミケンが普通に生でトークしてると思って。そしたらなんか性病に関する話をね、そのなんか医学的な先生と一緒にね、お話ししてて。あ、なるほどなーとか思って。で、シミケンかっこいいなーとか思って。ね。で、そんなんとかね、あと何があったかな、令和の本物の書、そのね、菅官房長官とかがね、なんかその、新元号は令和ですって言った時に掲げたあの書の本物が展示してあったりとか、平成っていう書も本物が展示してあって、隣に令和っていう書が展示してあったりとかして、で、写真とかも撮れてさ、だから、すごいよ。ね、なんかすごいなと思って。で、その後、その、令和コーナーっていうのかな、ところで写真とか撮れて、その、菅さんが、令和って掲げたじゃない、その、新元号は令和ですって、令和掲げた、あの、格好ができるみたいなブースがあって。で、自分で、令和の額縁持って、で、掲げたら、スタッフの人が写真撮ってくれるっていうサービスがあって。で、俺もね、撮ってもらって。ツイッターでちょっとアップしてあるんでね、結構いい写真撮れてるからね、ちゃんとポートレートモードで撮ってもらったからね、令和。ね、いい記念になったなと思って。ね、何やってんだと思うんだけどもね。とか、そんな、ところかな。で、あとはね、まあ、プラプラとしていたんだけども、まあ、コスプレのお姉ちゃんとかもね、隣に歩いてたりとかね、見渡せばコスプレイヤーさんがね、歩いてるし、いいなぁなんてね、思ったりとかして。で、あとはなんかちょいちょい、ブース見てたら、途中で、超パチンコ&パチスロフェスティバルってやってて、またお前パチンコかよみたいなね、ところだったんだけども、そこでね、ちょっとパチンコパチスロを遊ぶと、なんかノベルティみたいなもらえますよみたいなのがあって、せっかくだからと思ってね、そこでリゼロを打ってね、ノベルティもらって帰ってきましたけどもね、とかそんなところかな。まあ他にもね、あといろんな食事とか、なんかね、うまそうな食事とかもね、いっぱい売ってたんだけどもね、並ぶからね、こういうところはね、並ぶのがちょっとめんどくさくてね、買いませんでしたけどもね、そんなんで、 いろんなイベント盛りだくさんでございました。で、なんかね、ニコニコオワコンオワコン言われてましたけども、今回、過去最高の来場者ということでね、2日間で16万8千人来たんだって。すごいよね。なんかコミケとかと近いレベルになってるもんね。16万8千人ってやばくないと思って。でも混んでたからね、やっぱりね。ただ、悲しいのはさ、ニコニコから離れちゃってるからさ、本当は、もっとニコニコど真ん中の頃があったわけだよね。4年前ぐらい。あの頃に、超会議行ってたらめちゃくちゃ面白かったんだろうなとは思う。だって全部わかるんだもん。全部のブースでやってることとか盛り上がってることが分かってるから、その場でね、面白いし。あとやっぱりちょっと思うのは、こういうイベントごとは、なんだ、その現場に行くだけではなくて、現場に行って参加できることがあったら、積極的に参加しないと、やっぱ楽しめないよね、っていうのはすごく感じました。なんかね、行って、もじもじして、結局何にもしないで帰ってくる、ね、パターン多いですから、私ね。で、今回もね、そうでした。パチスロぐらいだよね、参加したのは。あとはもうブース見て回って終わっちゃったみたいなところだったんで。もっと、その参加できることは、多々あったからね。そうすると、より楽しめるのかなとは思ったんで。まあ、こういうところぐらいはね、いつも引っ込み思案でもさ、なんかイベントことだけは、そうちょっと積極的にね、参加してみるってのはね、いいかななんて思ったりしますけども。でね、VTuber とかさ、そういうのも結構ニコニコの、その、ね、超会議とかで、なんか、話題になっているというかね、いろんなブースがあってさ。で、VTuber と喋れるよ、みたいなところがあって、そこで、もう俺は直接ね、喋ってないんだけど、全然知らない女の人がね、そこで喋ってんのをさ、聞いてたんだけど、すごいなと思って。VTuber の子が、ね、嬉しいとか、ありがとうしか言ってないんだけど、話しかけてる女の人は、それですごい喜んでんだよね。だからなんか、あ、VTuber、かわいいとか言って、え、本当にって嬉しい、ありがとうとか。そういう会話だけなんだけど、なんか、素晴らしいなと思って、その受け答えっていうのが。感謝の気持ちと、とかそういうさ、喜びと感謝とっていうのを素直に表現するというか、それだけで成り立つっていうこと。だからさ、なんか、よくあるね、その配信系アプリとかもあるじゃない。ショールームとかさ、ふわっちとかわかんないけどさ、そういうので顔出ししてる女の子とかもさ、大した話してなかったりするじゃない。で、コメントで可愛い可愛いとかさ、言われて、嬉しいありがとう、ね、頑張るね、みたいなさ。ほとんどそんな感じじゃない。でも、成り立ってるじゃない。だから、なんか、素晴らしい言葉なんだなって思うのと、なんかね、やっぱり素直になれない昨今、やっぱあると思うんだよね。っていうのは、これまで生きてきた中で、なんか、真に受けちゃいけないな、みたいな風に捉えて、すべて斜に構えちゃうみたいなのってあるじゃない。じゃ、例えばの話でさ、キャバクラとか行った時にね、あ、パル内藤さんなんか若く見えるね、みたいな。言われた時に、あ、もう超営業トーク始まった、みたいになるじゃん。いや、いいっすよ、そういうのって。ね、言っちゃうけど、そこは、まあ、真に受けてはいけない。正直。ただ、素直に受け止めるのはいいことだなと思ってさ。それを今回俺 VTuber の対応を見てすげえ思ってさ。 だから、キャバクラ行ってね、若く見えるねって言われた時に、いや、そんなことないでしょ。ね、いいよ、営業トーク。じゃなくて、あ、本当っすかみたいな。あ、嬉しいっすね。ありがとうございます。で、いいんだよね。お互いウィンウィンなんで、その場では。かといって、真に受けちゃうと、そのキャバクラ出た後でもね、いやーなんか、ねえ、俺若いって最近よく言われて、みたいな。なっちゃうから、それ真に受けちゃってるだけ。ただ、お世辞でも何でも言ってもらったってことに対して、素直に受け止めて、その場では、ああ、嬉しいです。ありがとうございます。っていうこと。この大切さ。難しいよね。真に受けてはいけないが、素直に受け止める。っていう、こと。その微妙な違いがあるけどさ。だから、なんかそんなのをね、すごい VTuber 見て思ってさ。だからね、よくあると思うね、みんなも。ないかな？そういう、いや、お世辞でしょ、みたいな。社交辞令でしょ、みたいな。ね。その時に、なんか過剰反応しちゃうこともあると思うんだけど、しなくていいんじゃないかな、みたいなね。素直に。ね。ほんと嬉しい。あ、嬉しいです。ありがとうございます。それだけだよね。ほんと、嬉しいですっていいよね。本当ですか？嬉しいです。とか、最高ですね。とか、ありがとうございます。とか。なんか、そんなことをすごい思って。素直ってそういうことかなって。そんな発見がございました。ね。よかったら皆さんも、ね、キャバクラ行った時にね、嬉しいって。絶対褒めてくれっからね。向こうの、そういう、まあ、商売だからってのもあるけどさ。何かいいところを見つけて、で、褒めてくれる。だからいいとこ見つけて言ってくれてるわけだから、それは感謝していいよねっていうね、っていうところでございましたね。町会議に行って一番良かった収穫はそこでございましたね。まあそんなわけでね、まあ来年もやるっていうことは決まったらしいんでね、町会議。まあここから1年またニコニコ動画をね見て、でニコニコカルチャーをね、体感した上で来年まあ望むとねいいかななんて思いますけどもね。俺は多分ちょっともう行かない気はしますけどもね。もうだってニコニコそんな見ないからね。まあもし見ていたら、そんなね高い入場料でもないですからね、ちょっと行ってみるのは面白いかなと思っておりやすよ、とそんな感じでしょうか。じゃあ、お、時間も結構ほどほど、もう2時間経ってきましたからね。今日他に喋りたかったことなんかも、ございますから何か喋りましょうか。そうね。このゴールデンウィークですげえ思ったんだけど、渋谷にね、住んでさ、ゴールデンウィーク迎えるとさ、やっぱ、駅前混んでるなってすげえ思って。で、やっぱ休みの時に渋谷って行くもんじゃねえなと思ってさ、よく人がさ言うじゃない。渋谷なんて、住む場所じゃない。ね、遊びに行く場所だっていう人いるけど、確実に渋谷に住んだことない人だよねって思うんだよね。渋谷はもう確実に住む場所で遊びに行く場所じゃないよ。あんなところ、休みの日に行ったら、混んじゃって何もできないからさ。歩くのでも精一杯じゃん。でも平日はそこそこ空いてんのよ。それで、渋谷っていう街をさ、ある程度自分が好きなようにね、なんかサービス受けることができるから、だから渋谷こそ平日にいるべきであって、休日は家から出ないとか、休日は別にもっと、郊外に行ったりとかするべきで、休みの日に渋谷なんて、ちょっとナンセンスというか、疲れちゃうだけだよねと思って。で、どこ入っても並んじゃうし、マクドナルドですらね、外まで行列並んでるからね、行くべきじゃねえなと思って、私ちょっとね、渋谷はね、住むところ、ね、 遊びに行くところじゃないですよっていうことをね、このゴールデンウィークね、ちょっと過ごしてね、思ったかななんていうところでございやしたと。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほど届きましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととか、まだちょっと読めてないお便りなんかをねつらつらとご紹介していこうというところでございますけども、今日他に喋りたかったことですが、そうだね、今日まだメインのトークがまだ一個残ってたんだけども、今週競馬行きまして、競馬行きましてっていうのも地方競馬、大井競馬場に行ってさ、人生2回目かな、大井競馬場に行ったのは。で、前行った時はね、そのトゥインクルレースみたいなさ、その夜行ったんだよ、仕事の帰りに。なんだけど今回はね、もう夕方15時ぐらいから行って、で夜までね、いたんだけどもさ、なんかね、入場した時にスクラッチもらってさ、なんかプレゼントキャンペーンやってますよみたいな、当たるとなんかいろいろもらえますみたいなのもらってさ、じゃスクラッチ削ったらさ、帽子が当たって、お、やったーと思ってさ、その帽子ね、早速メルカリでね出品しちゃいましたけどもね2000円ぐらいで売れるっぽいんだけどもね、まだ売れておりません、まあ、そんなんでさ、で大井競馬場とか、まあ、競馬場ってさ、まあ、どこもね、結構綺麗だったりとか、食事とかもね、充実してるんだけどさ、銀だこがあったのよ。で、久しぶりに銀だこ食べたわけ。大阪旅行から帰ってきて初のたこ焼きなんだけどさ、大阪旅行行く前はね、銀だこ、俺結構好きで美味しいなと思ってたの。で、大阪旅行から帰ってきて銀だこ食べたら、あれそこまでうまくねえなと思って、だからこれがやっぱ大阪の人が銀だこそこまでうまくないっていう理由なのかなと思ったんだけど、何が銀だこそこまで美味しくないなって思ったのかっていうと、やっぱ生地がね、生地に出汁が効いてない気がする。もっと大阪のたこ焼きは出汁が効いてるから、その例えばソースとかマヨネーズとかかかってなくても多分そこそこ美味しいんだよ。だけど関東のたこ焼きってそこまで出汁効いてないから、ソースとかマヨネーズがかかってないとそこまでっていう、もちろん多少は効いてるからね、出汁も、まあ、食べられるんだけど、全然美味しく食べられるんだけどっていう感じかな、をすごい痛感して、あ、銀だこそんなうまくねえのかと思って、意外とね。だから大阪の味でも、大阪の銀だこってどうなんだろうって思うんだけどね、美味しいのかな。なんかさ、そのチェーン店だけど味変わるってあるじゃん、地域で。いや、それちょっと思ったの。串揚げとかもそうだけどさ、同じチェーン展開してる、大阪でもあって東京でもある串揚げ屋さんとかで、でもなんか東京で食べると味違うなみたいなのってあるじゃない。なんでかなって思うんだけど、やっぱその現地の人が作っているかそうでないかによると思うんだけど、大阪で育った人は本物の串揚げの味を知ってるわけじゃん。だからチェーン店でもその自分の知ってるものに近づけると思うんだよね。まあマニュアルは決まってるから、その中でも多分やっぱ上下あるんだよね。だから、あれこれ衣全然サクッとしてないな、もう少し揚げようとかさ。なんだけど東京の人そんな串揚げ食ってるわけじゃないから、あ、こういうもんなんだろうなで出すじゃない。 や、普通になんか揚げ物としてはちゃんと完成されてるからうまいよこれ。はいっつって。だけど、やっぱり大阪の人はちっちゃい頃からずっと食べてるから、これはちょっと違うなって分かって、自分たちがずっと食べてきた味に、多分自然と近づいちゃうと思うんだよね、作ってても。なんかその差があるのかなと思うから。だからたこ焼きとかももしかしたらチェーン店でも、うん、東京と関西では違うかもしれない。だから今度関西行った時に、関西の銀だこをちょっと食べたいね。あ、なんかやっぱり関西寄りになってんなみたいなのあるかななんてね、ちょっと思ったりとかしました。ね、全然競馬の話じゃねえっすね。銀だこの話になっちゃったんだけども。で、まあ、実際の競馬に関してはボロ負け、ね、でございました。何レースやったかな ?19 レースとかやって、まあ、最後の方がね、結構はしゃいでかけちゃったところもあったんだけど、まあ、9レースかけて9200円。かな、そんなかけてる？かけてるんだね。で、帰ってきた金額が2580円だったんで、すいません。もうこの日はマイナス6620円っていうね。ところで、いやー、大きいのがね、一個でも当たればね、よかったんだけどもね、本当に細かいのしか当たんなくて。でね、まあ、入り口でね、競馬新聞とかも売ってるわけよ。で、買ってさ、そこにね、付録がついてるわけ。今回買ったのがね、競馬ブックっていう、競馬新聞買ったんだけど、これについてくる、当たり屋さんっていうね、なんか付録っていうかなんか一枚の、ね、ペライチの紙があるんだけど、第1レースから第12レースまでで、本命とか対抗とか、なんかいろんなのが書いてあって、何番何番何番って書いてあるわけ。予想が書いてあるのよ。したら、第1レースから第8レースまで、全部本命って書かれている馬が全部当たってんの。当たり屋さん最強じゃんと思って。で、最終的に、まあ、他のもね、結構当たってて、本命だけで言えばなんだけど、1レースから12レースある中の、その中の10レース、全部、本命が、1着から3着の間に入ってるっていう。すげえなと思って。だから、今後ね、競馬場行ったら、この競馬ブックっていう新聞買って、当たり屋さんっていうこの付録を見つけ、で、これを元に予想していくっていうのが、いいなと。ね、すげえ思います。なんか競馬ブックね、場外競馬場以外でも買えるんだけど、この当たり屋さんっていう付録は、競馬場内で買わないと入ってないらしいんでね。皆さん買うときは気をつけてね、いただきたいと。競馬通の中ではね、これはブックって呼ばれてますから、本っていう意味なのかと思って。ね、みんなブックって言うらしいんだけどもね。そんなんで。このね、ブックのね、当たり屋さん。ぜひ、競馬場行った時にはね、ブック買ったら当たり屋さん入ってますつって。ね、聞いてもらうと、入ってに決まってんだろうってね。どつかれる気はしますけどもね。そんなところでございますね。じゃあ、あと他にですね、今週のお話なんですが、転職活動。まあ、簡単な報告なんですが、この前面接した不動産会社なんですが、落ちました。ね、面接した上で、今回は、ちょっとご縁がなかったということで、お祈りしておりますというね。またお祈りメールをいただきまして。あともう一個。先週、応募した不動産関係の会社、書類審査落ちということで、だから今、打率的には、どんな問題？まあ、ヒットがね、就職って考えるとね、ノーヒットなんですけども。まあ、面接までたどり着けてるのは、3分の2は面接にまたどり着けていて、で、面接後にね、まあ、落ちてしまってるって状況でございまして、 で、先週末にさらにもう一個応募したので、まあ、それがどうなってるかなんだけども、まだ連絡はね、ちょっとゴールデンウィークだからね、どうなるかわかんないんだけど、あと、ね、ちょっと次どうしようかってところで、派遣でいいのがあったんだけど、派遣だからなってちょっと思って、せめて契約社員だったらいいんだけどなっていうのがあって、今応募するか迷ってるのが一個あります。派遣はな、なんか、派遣から正社員ってなかなか難しいじゃない、やっぱり。まあ、なんか今はね、ちょっと制度がいろいろ変わってるんかもしれないけども。契約社員から正社員の方が俺的には、なんか、すんなりと行くような気がするのでね。もしやってけそうとかね、お互い会社とね、自分とで、なんか噛み合うんであればね、そういう方が、最初はね、ハードルも低くていいのかなーとかね、思っちゃったりもするんだけどもね。まあ、そんなわけで、もしかしたら、派遣社員とかで、なんか申し込むとか応募するっていう可能性は、なかないなと。ね。ちょっと仕事内容的な問題でね、ちょっと今までやってきたこととかを活かすっていうのも含めて考えると、そういう選択肢もなかねえなっていうようなところでございやしたと。あとは今週のお話ですが、エロい話。今週 VR の動画買いまして。いくらかな ?280 円ぐらいの動画なんだけど。僕の部屋はいつの間にか訳あり家出少女のたまり場っていうね、謎なね VR のね動画なんですけどもね。まあね、動画買うんだったらね、VR だったら動画買ってもねいいかなって思うじゃないですか。で買ったんですけども、まあ大して面白くもないっていうのがあったんだけど、次買おうと思っている VR の動画がさ、あの電車内を映している動画なんだけど、これ企画ものでさ、盗撮じゃないんだよね。もう車両に人がいないのと、そこに出ている女の子はAV 女優だから、その盗撮っていう体でね、撮影しているような VR の作品なんだけど、ただなんていうのかな、電車内でよ、電車で椅子座ってます。正面に女の子が座っているとします。で、なんか女の子のパンツが見えそう見えなそうとかあるじゃない。っていうのを VR でちゃんと企画もので撮影すると、本当にだから同じ形じゃん。その、俺がベッドの上に座ってるんだけども、ゴーグルつけてる限りでは、電車の中で座ってるって状況で、でもゴーグルかけてると正面に女の子が座っていてパンツが見えてんだよね。でもそれを見ていても違法じゃないっていうね、そもそも VR だし、しかもそこでしこったとしてもだよ、犯罪じゃないんだよね。電車内でしこったらそれ犯罪だよ、おかしいやつだ、ただのね。だけど VR で家の中でしこってるだけだから、それはでも電車内でしこってる感覚ができるっていうのはすごいなって思って、今度買いたいなと思ってんだけど、それ言ったらね、なんか街中を歩く VR とかでもしこれるよねって思って、なんでもしこれんじゃねえかってね、理由つけてしこりたいみたいなありますけど、だその日常でチンコ出したら怒られるところで VR だったら怒られないっていうことがすごいなって思って、だからただただ疑似セックスっていうより日常の中に入るっていう方が逆にエロいじゃないかって思ったりとかして、まあ、そんなことをちょっとね、今週は VR をね見ながら考えたんですけどもね。あとAV 女優の話なんだけど、前々から、この AV 女優、名前なんて言うんだろうってずっと思ってた AV 女優がいて、 その名前が判明しましてね、あーすっきりしたなーって思ったんだけど、なんか素人者っぽい頃の動画とかは見たことがあったんだけど、そのちゃんと AV 女優の名前がわかんなくてさ、でそしたらいろいろ調べていたらですね、わかりまして、名前が天海翼っていう AV 女優なんだけど、かなりもう有名な多分 AV 女優の方なんだよね。でこの天海翼さん、まあちょっと今と昔で若干顔が違う気はするんだけども、昔の天海翼さんの顔とか喋り方とか俺結構好きで、ああいう感じの人好きなんだよね。なんかなんかわかると思う。ぜひ見てください皆さん。天海翼さん、最近の作品というよりはかなり初期の頃の作品の方がいいんじゃないかなと思うんだけど、ちょっと俺もねまだちゃんと見てないからねあれなんだけど、そんなところでございました。パルナイトはこんなタイプも好きなのかと。ガッキーみたいなタイプだけではなく、天海翼さんみたいな人も俺は好みですっていうこと。ただ最近のじゃないかね、最近のほんとなんか鼻の形とかちょっと変わっちゃってる、いや変わってないかな、わかんないけどもね、っていうのあったんだけど、昔のね天海翼さんはすごくストライクかなと思ってて、まあ、そんなところでございましたと。じゃあちょっとお便りをね読んで今日終わりにしていきましょうか。いただいてますお便りが、ラジオネーム羊ガエル水族館さん。平成の間は落ちるところまで落ちると宣言したパルさんにおすすめのゲームだよ。母性彼女2知性崩壊編。昨年、去年発売された母性彼女子宮機関編の続編だ。さあ甘やかされろパルナイトーというねお便りいただきました。ありがとうございますね。母性彼女2出たんだねと思ってね、URL もねつけてくれてたからさ、すぐ飛んでさチェックしたんですけども、やっぱ母性彼女絵綺麗だよね、俺好きなんだよね。そんで安いの、2800円とかなんだよ。でいいなと思って、4月26日発売されてね、発売されたばっかりでさ、こりゃいいなって思ったんだけど、Windows しか動かないんだよね。で俺も今 Mac だし、Windows もぶっ壊れちゃってんのよ。もう文字がおかしいの、文字が表示されたりされなかったりする画面なのよ今。だからね、他の保存されてるファイルとかもねちょっと隔離しないともうやべえって状況ではあるんだけど、まあ一回あれだな、新しいノートパソコン、 Windows のちょっとパソコン買ってちょっと移行しないとダメかもしれないね一回ね。危なすぎる、全部ちょっとねデータ飛んだらね結構致命傷だったりするからね、その辺はちょっと気をつけたいなと思ってるんだけど、7万円あったら買えたんじゃないみたいなね、ごもっとも、ね、そんな気はしますけどもね。ただなんか3万5万円で買えるパソコンだとさ結局変わんないんだよね何にもね、昔買ったのと。なんかスペックそんなね良くならないもんね。5年10年経ったけどね、なんか前買ったやつが多分8年ぐらい前に買ったね Windows のパソコンだったと思うんだけど、今同じぐらいの金額5万円ぐらいで買っても大してなんかスペック上がんない気がするんだよね。なんでねちょっとなんとも言えないんだけどね、まあ Windows 買って何するのって言うとエロゲーするだけだからさ、まあじゃあそんなにスペックいらないんじゃないと思うんだけど、エロゲーって意外とスペック求められんだよねパソコン。だからさ、まあ、ゲーミング PC とまでは言わないけど、グラフィックボードとかね、GForce とかさ、ね、憧れの GForce、もうね、ずっと憧れて憧れて、ほんと15年、20年憧れてきたけども、でも、未だに一回も GForce を使ったことがないね、私としては、次買う Windows のパソコンはね、GForce 乗せたものが欲しいなってね、すげえ思ってるんだけどさ。で、それ買ったら、母性彼女2も買おうかな。ね。甘やかされたい。ね。いや、ほんと、可愛い絵なんだよね。おすすめできる、作品だと思うんで、赤ベーソフトだからね。もし、このゴールデンウィーク、ね、するゲームもないな、みたいな、ちょっとエロいのないかな、なんて思った人、ね。母性彼女2、知性崩壊編。ね、おすすめかと思います。ジャンルがすごいもん。ママになってくれるアドベンチャーゲームってなってますから。ね、まあ、2800円っていうね、ちょうど、ちょうどいい金額帯ね。ニコニコ超会議にさ、プラス500円足したらね、買えちゃうっていうやつだから。これでね、ちょっとゴールデンウィーク甘えてみるのもね、いいんじゃないかなと思います。私はちょっとパソコン買うところから、ちょっと始めないといけないからね、ちょっと一つ目標にしようかな。なんか、働くか、ね、なんかして、お金貯めて、で、Windows のパソコンを買う。うん、これ、一つ目標にして貯金してもいいかもしれないね。もうそのぐらいちょっとパソコンね、今やっぱ欲しいなとは思ってるからね。だってできないんだもん。その、カスタムメイド 3D2 も立ち上がんないから、すでに。悲しいんだよ、本当にね。そんなわけで。そういうゲームがしたい。ね、ゲームマシンとして10万とか高いだろう、ね。10万、15万しちゃうからね、やっぱりね。まあそんなね、ところでございましたと。じゃあ、あと、このお便りでね、今日ちょっとラストで、終わりにしたいと思います。ラジオネームがございません。匿名希望さん。パルさんこんばんは。先週の放送で、年内に台湾に行くと公言されていた件について少し気になりましたのでメールさせていただきます。もしかするとパルさんは今行かなくても気温の同じ秋頃でもいいのではと考えられていらっしゃるかもしれませんが、可能であれば6月までのご旅行をお勧めします。理由は台風です。台風や、台湾や沖縄は毎年本州に近づく分の3倍から5倍の台風の影響を受けています。春より、は秋の方が影響を受けるリスクが高く、せっかくの旅行がキャンセルになってしまう可能性があります。特に LCC を利用する場合、予約済みの行きの便が欠航しても、帰りの便が飛んだ場合は片道分しか返金されません。また、できればホテルは事前に日本からネットで予約しておくことをお勧めしますが、ツアーではないため、これもキャンセルができずお金が戻らない可能性があります。6月に絶対台風が来ないとは言えませんが、やはり秋よりリスクは低いと思います。では冬ならどうでしょう。現地は暖かいと思いますが、おそらくパルさん、パルさんご自身、都内の寒さで外に出たくないのでは、というわけで、6月までがベストシーズンだと思われます。なお、ホテルの件、そんなにリスクがあるなら大阪旅行のようにその場で探してサウナでもラブホでもどこかに泊まればいいじゃんと思われているかもしれません。確かにそれは可能ですし、実際そうする人もいます。しかし、必ず入国カードには普通に検索したら出てくるホテル名を記入しておいてください。でないと、いくらパスポートを持ってても台湾に入国させてもらえません。理由は簡単で、入国の時点でどこに泊まるか予定立ててない人は、テロでも起こしかねない危険人物としてマークされてしまうからです。これは海外から日本に来る人も同じで、日本の入国カードには必ず国内のどこかのホテル名、またはしっかりした、個人宅の住所や身元引受人名を記載しているはずです。少し手間はかかりますが、これは入国のための世界共通のルールであり、ここをクリアすれば入国できますので必ず守りましょう。ではでは、そろそろご準備をというお答えいただきました。ありがとうございます。知らなかった。ね。もちろんね、台湾行くってなったら、 まあ、日帰りにするか、もしくは泊まるんであればね、さすがに現地で、ね、ちょっと宿を探すっていうのも、リスキーというかね、言葉通じるかもわかんないからさ、できる限り日本からと思ってはいたから、それは良かったんだけど、ね、こんなトラップがあるとはね、その現地、まあ、泊まんなくてもいいやとかはね、ラブホでいいやとかって思っていたら入国が、まあ、できないは言い過ぎなのかもしれないけども、そのね、入管の時にね、すげえ、ちょっと怪しまれるとかね、本当は30分で終わるところが3時間かかるとかね、なっちゃうんじゃないかなと思うから、ね、そこちょっと気をつけたいね。本当にね、入国できないっていうね、最悪の事態になったら、もう全然ね、楽しめないですからね。ラジオ的には面白いけどもね、あんま良くないと思いますから、ちゃんとね、海外旅行するときは、場所は決めてね、ちょっと泊まるようにしたいと思います。ね、すごい、ためになるアドバイスありがとうございます。あと、行く時期に関しては6月ね、6月まで、台風が来るというね、ところでございますから、ね、6月、あとまだ5月丸々あって、6月丸々あるから、そこでね、決めたいなと思うんだけど、いや、なんかね、高いんだよね。そのさ、パチスロで7万負けててさ、台湾旅行の1万円が高いっていうのもね、変な話なんだけど、高いんだよね。航空券がやっぱり、片道で5000円から1万円ぐらいしちゃうんだよね。だから往復で、まあ、1万5000円は見といた方がいいかなと思うわけ。安くてだよ。安くて1万5000円。で、向こうでの宿泊があったら、まあ、5000円ぐらいと、食事だ、サウナだで1万円、ちょっとぐらい。まだ3万とか4万とかかかっちゃうなと思うんだよね。だからなんか、ちょっとうまいコースを考えないといけないなと思うんだけども、まあ、サウナだよね。サウナで1万円とか1万5千円ぐらいかかっちゃうと考えるとね、ちょっとお高い気はしちゃいますけども、まあ一つのね、目的でもあるし、あと食べ物はね、やっぱ目的だからさ、大体パルナイとお前の旅行は食べ物とエロだなっていうね。いや、そりゃそうよ。文化とか別にさ、その、なんだろうね、観光とかしなくたってさ、その地域をさ、歩いたりとかさ、その目的のこととかをしてればさ、自然と入ってくるじゃない？地域の文化っていうのは。だから別にあえてね、本当に ここ行きたいっていうのがあれば別だけどさ、そうでなければ別に観光なんてしなくてもね、いいかなと思うんだよね。だって現地のマクドナルド入って日本人が働いてるわけじゃないじゃない、やっぱりさ。ね、台湾の人が働いてたりするわけだからさ。そこが台湾の人じゃなくて、日本と同じように、全然、海外の人、台湾じゃない海外の人が働いてたりとかしたら、それも、あ、今の文化はこうなってるんだとかさ。そういうのはすごく感じられると思うから、別になんか、行かないじゃんだって。東京に住んでたってさ、スカイツリー行かないじゃない。それと一緒でさ、行ったことないもんね、スカイツリーとかね。だからさ、行かないんで、現地の人はさ。現地の人が行くところに行くみたいな方が、文化はわかるからね。って思って、うん、別に。それこそだから、食事と、エロいところ。ね。これで、十分、俺は、海外旅行を楽しめるかなとはね、思いますけどもね。まあちょっと、ね、LCC。LCC じゃないって選択肢もあんのかな、台湾。例えば、そういうツアーみたいなので、ね、宿とセットになっていてとか。まあ、LCC でいいか、それもね。なんか、逆にそうした方が、最初の海外旅行はいいかもしれないね。わけわかんないもんね、やっぱりね。最初から弾丸ツアーとかさ。いや、パスポート使うのも初めてなんだけど、みたいなさ。なっちゃうから。まあ、なんかその辺、6月中とかで、行けるように、ね、したいですね。できる限り低予算でね、ちょっと行けるように、なんか工夫をしてね。たまにやってんだけどね、LCC でセールとかさ、格安航空券のセールやってんだけど。こないだやってたんだよ。バニラエアーとかが。 でもね、ちょっと高かったんだよね。片道2980円っていう時があるんだけど、それはすぐ取られちゃってさ、なくて。だいたい5980円とかになっちゃってて。十分安いんだけど。でもなぁと思って。2980円がある中で、5980円だろうと思って。ちょっと割高だなぁと思って。ね、感覚麻痺してんなお前みたいな。ありますけどもね。まあ、そんなわけで、ちょ台湾旅行はね、ちょっと早い段階で行けたらなとは思っておりますけども、じゃそんなねところでございましたかね。ラジオネーム、他ちょっといただいてるお便り、ラジオネーム、こちらがさくらさんね。これがですね、さっきの母性彼女に関してのねところですけどもね、パルさんはサタン派なんだから、ここはキャンキャンバニープルミエール3でしょ、あのスワティが帰ってきたんだぞ、ぜひパルさんというねお便りいただきました、ありがとうございます。今日この平成の終わりに俺キャンバニー3やるんですかみたいな。でもね、キャンキャンバニーとか懐かしいな。平成、そうだね、平成って言ったらやっぱしゲームだったもんな俺、本当にセガサターンとドリームキャストが平成を代表するね、なんか俺の青春だった気がしますね。しかもそこでエロゲーね、キャンキャンバニーとかね、よくやっておりましたけどもね、懐かしいですね。じゃああといただきましたお便り、ラジオネーム羊狩り水族館さん、 Mac に Windows OS 買って入れて、その都度、に応じて切り替えればいいじゃん。パルさんの Mac って、MacBook Pro だし、エロゲーなら余裕で動くだろうっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。あれ、ブートキャンプとかでしょ。そうかもね。それでもいいかもしれないね。安く Windows 10とか、なんかどっかで仕入れてきて。ただなんかもう容量とかがもう足んないんだよね。その YouTube とかさ、やっててさ、動画作るじゃない、動画作っては格納し、動画作っては格納ししてさ、もうなんか容量足んなくて足んなくてさ、ゲームとかね、やるほどスペック高いのかってそうでもないんだけどもさ。でもまあ、腐ってもね、MacBook Pro だから、その選択肢はありだね。Windows OS 買ってくるか。したら、Windows のマシン買わなくて済むもんね。10万、15万払うんだったらね、今、Windows の OS っていくらで売ってんの ?3万円ぐらいで売ってんのかね。2、3万で売ってるとしたらね、それ買うのもありかなと思いますから。その選択肢は、ね、ぜひちょっと考えたいと思っております。したらね、エロゲーできるもんね。エロゲーするためだけなんだからさ。ほんとそうだよね。でもなんか Mac に Windows 入れちゃったら、結局なんかずっと Windows 使っちゃいそうだよね。Windows の使いやすいんだもん、やっぱりなんだかんだで。とかね、思ったりしますけども。じゃあそんなね、ところで、今日のね、平成最後のね、放送は終わりとなりますが、ね、いかがでしたでしょうか。で、一応来週ですね。来週は5月。ね、早いもんで。無職になってからもうね、4ヶ月丸々経ってしまいましたけどもね。来週は5月の6日。ね、月曜日になっておりますんで、まあ、22時からね、またやっていきたいと思いますから、ね、またよかったらね、聞いていただけたらと思います。来週はね、本当令和始まって、6日経ったタイミングなんでね、もう、どんだけ俺が、ね、頑張ったか、ね、令和になってどんだけ本気出したかというのをね、皆さんにね、お伝えできたらなと思っておりますんでね、ご期待いただきたいと思っております。じゃあそんなわけでね、まあ、今日4月ね、30日になってしまいましたから、もうこれでね、平成最後のね、放送となっておりますけどもね、令和もね、皆さん、元気にね、笑顔でまたね、お会いできることをね、楽しみにしておりますということで、ね、今日もね、2時間ちょっとのね、お時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、またね、来元号でお会いいたしましょう。さようなら。